夜のアメリカ西海岸から伊達店と、
夕方の東京目黒から宮岡と、
昼夜問わない夢の国から佐久間がお送りする
ピコピコ
キャスト。
わあ、
誰佐久間さんって。
佐久間さん、いやまるさん、どっちか、佐久間さんって呼ぶの、いやまるさん。
ああ、佐久間さんの方が多い。
本名でも
いい。本名はちょっと。
じゃあ、いやまるさんって呼びます。いやまる
さんで。
はい。
てか、一回、キャンプ場から、お送りしたことがあるね。
ある、ある。微妙に出てたけど。
ディズニーおじさんとして。普段は活躍してる
ディズニーに詳しい、岩丸さんを、今回ピコピコキャストのゲストに、お呼びしたのは、先日日本で公開されたシュガーラッシュという、ゲームを題材にしたディズニー映画ということで、そのゲームの部分とディズニーの部分というところでちょっとお話をしていきたいなと思います。
何回かでも、シュガーラッシュこと、エクイットラルフについては何回かもう言ってんだよね。よかったよ。
そうだね。
っていうか、北米公開11月だったから。
そう。すごい日本は待たされて。
そうそう。
だから、もうテンション的にはそれも高くないんだけど。
だってもう、ね、DVD も出てるし。
そう、DVD 先週かな
?YouTube で検索すると結構カットがいっぱい出て
る。そうそう、もうガンガン上がってて。
まあ、なんか、ちょうどいいっていうか、日本で映画で見た後に、あのシーン良かったなって、すぐ復習できるんで。いや、本当すごい良かったから、びっくりしちゃった。そう、なんだろう、まずなんかゲームを題材にっていうところで、割と僕はちょっとひねてるっていうか、あんまそのいい話にするゲームの話ってさ、あんまり期待できないっていうか。
ていうか、ゲームのさ、映画ってさ、いい思い出がなくてさ、スーパーマリオとかさ、ストリートファイターとかさ。全然いい思い出ないよ。
確かに。あ、でもバイオハザードとか。
うん。
それはなんだろうね。バイオの方が映画的になってきてるってことだよね。
あとなんだろう。そんな中、
細田守の、なんだっけ、僕らのウォーゲームと、デジモンとかは割とそういうゲームのみんなで、協力して、みたいなところをフィーチャーしてるから、結構、
あえて、サマーウォーズじゃなく、デジモンズあたり。
いや、まあ、あっちの方がもっとゲームをちゃんと、ね、マンションの一室から舞台を動かさずに、ゲーム世界だけでやるっていう。うん、まあ、なんかその、なんだろうね、ゲームっていうよりは、どうしてもやっぱりその協力要素とかが、ゲームを通じた、素晴らしさみたいなところを、すごくフィーチャーされるんで、なんかそれだから、それでゲームを題材にした映画って聞いてもどうなんだろうなみたいな風に思って、あとは一つそのなんだろうね、レトロゲームをフィーチャーしてるとさ、なんかそのレトロの良さみたいなとこを、
ああそうそう、俺もそう、それを警戒してた。
ね、そうレトロゲーム実際いいよねっていう割に。もう一回プレイすると、本当に持たないっていうか、もう全然すぐやめたくなるっていう感じだから。っていうのがあったんだけど、ほんとこれすごい良かったなって。あれは、
てか、
てか、そう、なんかだからあんまりゲーム、にゲームだけに頼ってないっていうか、ちゃんとストーリーが王道なとこが良かったのね、
そうそう、なんか俺他でどっかで喋ったような気もするけど、そうなんだよね、だからビデオゲームっていうのを普遍的なテーマ、 として扱えるようになったっていうのがすごい
感動して、ああ文化ですよって言って言ってた
いつ言ってた、この前、
この間の来日した時のピコキャスで、
うん、緊急放送で、
緊急放送でそう、 あの時に言ってたのは、うん、まずだからその、
うん、
パズドラの話とかしてて、まあ、うん、結構今のお金いっぱい使うっていうのと、
うん、
まあ、僕がそのマウント&ブレードを1000時間ぐらいやってたら、まあそれは100万以上投資してることになるよねって言ったらまあそこまでいけば文化だよねって
矢田
さんが言って、っていうのと、あの、うん、シュガーラッシュ、そのゲームを題材にした映画が作られるっていうのは、まあそれも文化だよねって、
うん、ああそうそうそう、うん、いいこと言うね、
いいこと言うね、あの全米ライフル協会から批判されてた、バイオレンス
弱認定されてる
弱認定されてるけど、まあ文化になってきてるんだなっていうのが、まあテーマ的にはね、前回のお話だと思うというとこです。
そうだから、なんかその、うん、テーマの普遍性をうまくビデオゲームのモチーフに乗せるっていうか、
うん、
なんかそうなんだよ、なんかゲームに頼りすぎてないっていうか、別になんていうの、
頼りすぎちゃうとどうしてもそのゲーム知ってる人じゃないと楽しめないってい
う、そうそうそう、だからあのディズニーが題材に選んだっていう時点で、その大人から子供まで本当に楽しめるっていうのを、
うん、
そう、ある程度もうデータで定量、
ネタを知らなくても大丈夫だなって思って、
うんうん、そう、実際だから俺の、うん、子供と一緒に見に行ったんだけど、
うん、
みんなそれぞれ楽しんでて、
うん、
一番下5歳で、
うん、
上が俺だからさ、
うん、
5歳、10歳、13歳、
うん、
で俺でみんなそれぞれ楽しんでたから、うん、あ、違うや、お花ちゃんもいたから3歳。
3歳から。
そうそうそう。
すごいね、ね、
そうそう、また見たいって言ってて、うん、あの全部壊しちゃう。おじさんの話がまた見たいって言ってた。そうそう。確かに壊してたなって。
すごいタイトル通り。
そう。だからちゃんと、あの、刺さってんだよね、子供に。
うん、
で、まだその、大人は大人で今のコマンドあっただろう、あの、左右みたいな。あれはさ、みたいな。知らないからね、
今。ソニックが結構出てたの。
うん。
うん、
なんかそれで、それまあ感慨深いっていうか、
うん、
それ一個あって、まあ、それだけじゃなくて、まあ、単純にストーリーが良かったっていうのもあったし、
うん、でまあもう今回はすごいネタバレで話しますがあの、
うん、
なんだやっぱ途中までどうしてもピクサー感っていう感じで見てて。でも最後最後でプリンセスになるところでさ、ああここディズニーなんだってすごいびっくりしてさ
ああそうやれば確かにそうね、
そうそう、でプリンセスになって、だからそれをまた脱ぎ捨ててみたいなのも、うん、なんかその現代プリンセスで、
うん、
で、
うん、
あれでさ結局ラルフとパネロペは結ばれないんだけど、
うん、
まあ結ばれちゃうと良くない
ですか、パネロクって誰、
あ、バネロペ、
あの、お姫様になった人ね。
うん、ヒロイン。
あ、ペネロペじゃないんだ。パネロペなんだ。
バネロペ。英語発音だとバネロピーとか言ったと、うん。日本語表記だと、カタカナでバネロペって書いて。
あ、でももう、ちょっとごめん。うろ覚えだからさ。
いや、なんかあそこで最後がうまいなと思ったのはさ、なんかそのバネロペお姫様になるんだけどさ、
うん、
まあそれ脱ぎ捨てるじゃない、
うん、
でその後そのままだとさ多分収まりがつかないんだけど、そこでうまいことフェリックスと女軍曹結婚式を持ってくるってことで、なんか意識がそっちになんかスライドしてうまくめでたしにしてるなって思って、結構さ、なんか考えると、フェリックスの恋バナはあんまり必要ないっていうか、なんで入れたんだろうなと思ったんだけど、それって、だからラルフとバネロペだと、 あの成立 させられないからあそこに入れてくるのかなって。
うん、
うんうん、もうなんだろうね、もう本当隙がないなって
。登場人物少なくてこう、うん、なんか本当無駄のなさが
そう、どこにもケチがつけられないぐらいすごい。いや本当ね、もう良かったですよ最近のディズニー映画だと前はラプンツェル、
ラプンツェル、
プリンセスものってどんぐらいなの？
あれ、トカ&フロッグは？
それがもう一個前だね。ラプンツェルがあって、その一個前が、あの、うん、プリンセス&ザ・フロッグ。日本語だと、日本放題だと、プリンセスと魔法のキスっていう。
カエルに出てこないでしょ。カエルは？
カエルは、うん、まあ、あんま売れないから、こう、見るまではわからないみたいな。
嘘だな、で、だって内容をさ、一番大事な部分をさ、タイトルにするなら、黒人姫とカエルみたいな感じでしょ。
売れなさそう。
黒人っていうのが大事なんじゃないかな、やっぱり。
そう
な
の、黒人。
まあ、かなり冒険というか、こう、いろいろ、なんだろう、テーマ的にね、かけてきたなっていうのは。
うん、黒人姫とカエルの大冒険。
大冒険好きだね。なんか今回もさ、シュガーラッシュじゃなくて、なんだろう、うん、ラルフの大冒険なんだ。
はちゃめちゃ大冒険。
はちゃめちゃ大冒険にした方がいい。
80年代これ。
あ、でも全くない、
ね。でもね、あの、そう、伊達さんがシュガーラッシュは、うん、ってあの日本語タイトル良くないよねって言ってたけど、割と僕はシュガーラッシュでもいいかなって思ったぐらいだった、ね、なんかやっぱその最初はさ、ラルフの話だったんだけど、最初ラルフが俺は毎日毎日こんな壊しはやってんだみたいな語りから始まってさ、もう見る人みんなラルフの視点で入るんだけどさ、やっぱその、 あのヒロインが出てきてからはすごくヒロインの話になって、だから、うん、あっちが主役って考えると、うん、まあシュガーラッシュでもいいかなぐらいな感じになって、う
ん、だったら、うん、なんかラルフのバグってハニーみたいな
あ、バグってハニー、
バグってハニー、
あ、もうすごいネタバレだけど、
英語だとなんて略してんの？英語だとまあグリッチだけど、日本語でなんて言ってた？
ね、不具合って訳してた。
うわ、不具合、
うん、バグになるのかなと思ったけど、
あれも確かに、まあ、用語だからね、ちょっと分かんないと思う、うん、
ね、そう、僕も気になって、なんか逆に、元どうなってるんだろうと思ったら、グリッチってなってて、ああ、なるほどな、
まあ、バグってグリッチっていうから、
女の子は牢屋に囚われてる時の鎖にも、あのグリッチプルーフって書いてあって、なんだっけ。バレットプルーフだと防弾だし、
うん、そうそう、
グリッチプルーフだとバグで抜けられない、あの瞬間移動できちゃうから牢屋から出さないように鎖にそのグリッチプルーフっていうバグ防止鎖で縛ってたっていう設定になってる。うーん、
なんかあのなんだっけ、そのコードをなんかバイナリ部屋みたいなのがあって、あそこの表現はすごい良かった。
あそこまあ
コナミコマンドで入るところ、
そうそうそう、なんかコードをつなぎ替えてこうなんか分離させちゃうとか、
はいはいはい、
こうダブルタップでこう持ってるパラメーターを抜いてくるみたいな、あそこの表現はちょっとおーと。
あれだよね、あの、昔のあの、なんだっけ、あの、ボーンシリーズでやってた感じだよね、あの、あれ、マトリックスでもやってなかったっけ、なんかあの、タッチするプログラムみたいな。
まあ、よくある感じ
あの、そうそう、ちょっとぼかして言ってたけど、よくある感じ。そう、でもなんていうの、それはなんて、やっぱ大衆向けだからだよね、その変に尖った、表現しないっていうか、なんていうか、プログラムといえばあのさ、あの、ミサトさんとか、なんだっけ、エヴァのあの、プログラマーの人、女の人。
誰だっけ、リツコ。
あ、そうそう、リツコさんみたいなさ。 すっごいスピードでタイピングする。俺の世代では。今、若い子にはタッチじゃないと通用しないんだよ。
でもなんかね、その、最初ラルフの話でさ、やっぱその、家を追われてさ、こう見た目に住んでてさ、住人には嫌われててっていう、
うん、
まあもう鼻つまみものなんだけど、まあ女の子が出てきてさ、まあそれも結構ラルフ視点で見るからさ、うん、せっかく取ったメダルを取られちゃってさ、もうすごいムカつくんだけど、
うんう
ん、その王様たちに追われて、山のバグ空間に逃げ込んだ後にさ、
うん、
こいつは、ゲームに登場しないバグステージ、
うん、
いやバグステージと同じで、だからゲーム中にも登場できないバグのキャラクターなんだってそこで明かされた時にさ、うん、もう、だからラルフはその悪役でいてはいけない人間なんだけど、そのゲーム世界においてはバグっていう存在の方がもっと、うん、いてはいけない、根本的に存在してはならないっていう存在になった時に、もう僕はラルフ、それまでのラルフの境遇よりも全然そっちの方が、
うん、
ハードに感じて、すごい、なんかそこでもう、ぶわって。
うん、ちょ、何回目何泣き目な
の
それは。
それは、ワン泣き目だね。そんな、ワン泣き目は、もうさ、なんかその、まあ、よくあるけど、ノイズでさ、グリッチがバーって走るシーン、
うん、
バネロペが登場して、なんか時々ノイズでかすれるっていうだけで、
うん
もうちょっとブワってきちゃって
。そこまで。
なんだろうね。あれはだからその、存在してはならないっていう以前になんだろう。なんかバックトゥーザフィーチャーでもさ、存在が消えかかるとかって、まあ、よくある感じの、なんかそういう気迫な危うい状態になってるっていうキャラだけでも、なんかもう、ブワってきちゃって。で、その後にもう、ね、ゲームに出たいけども、バグだから出れないっていう、
うん、
とこでまたブワってきちゃって、
うん、だからなんか存在がさ、うん、許されないっていうのもさ、うん、その、うん、なんていうの、うん、きちんと伏線張ってあってさ、
うん、
バグが見つかるとゲームが撤去されちゃうっていうさ、
ああそうそうそう、
先週じゃないや先週じゃないその週間でやってないや前の放送でさ、
うん、
エンパが見つかるとハイスコア集計が打ち切られる、うん、
ああ
いう感じでバグが見つかると張り紙されてゲームセンターから撤去されちゃうから
うまいうまい話は、
うん、だからすごい深刻度が高いん
だ、ね、大好きなゲームなんだけど撤去されちゃう
そうだからそのパネロペが、
うん
見つかっちゃいけないっていうかさ、ゲームに出てきちゃいけないっていう
の、うん、そう
すごい説得力あるんだよね。
そう、だからやっぱゲームを舞台にしたってとこでは、そこが一番効いてるなっていう。
うん。
うん、なんかそのバグコードが存在しちゃいけないっていう。
うん。
うん、で、まあ結局それがね、バグでも面白いからいいじゃんみたいな許容のされ方をされるっていうのもまた、
うん、
僕らの。
スト2のキャラいっぱい出てるっていうのはそれの伏線だと思ってたからね俺
あそう
ハッパー昇竜拳ってバグだったから残したっていう
ああそう
だから有名な話だから
昇竜拳やってたっけ
あいやなんかスト2の連続技出すときに通常技をキャンセルして必殺技出せるっていう
のがキャンセルっていうのがもうすごいそこから文化になったわけだよね文化ですよ。
一つのキャラ何人出てんの？リュウでしょ、
うん、
ザンギエフでしょ、うん、メガでしょザンギエ
フが、チュンリーとキャミーもチラッと。
なんかセントラルホームで世間話して
るうん。あと、なんかエンドロールでブランカも出てるし。
うん。もう文化。
文化、まあ。特にアーケード文化をフィーチャーしてたから、うんうん、っていうのもあるよね。
でもさ、あれ、結局さ、バグだけど面白いっていう、うん、じゃなかったんじゃないのあれおっさんが組み替えて封印してたんでしょ
うん。だからまあ、もともと仕様なのを、 バグ扱いにしてたみたいな感じかな。うん、まあでもなんかその辺、まあ捉えように。
そういうことなんだ。あ、今、いろいろ結構納得した。
あ、だからまあ、チートから。
さん見てないわ。
見た。いや、最後、その、いや、プリンセスに戻ったけど、バグが残ってるみたいな状態が、ちょっと、どうなんだろうっていうの
があって。そうなんだよね、なんか。あの王様とレースしてる途中にさ、うん、途中までそのグリッチを自分で封印しててさ、うん、でもなんかその王様最後に倒すためにここで使うみたいなのと、うん、あとなんか ラルフを助けるためにまた使いこなす、うん、なんかその使いこなすってとこでなんかバグが仕様に昇華したみたいな、うん、そういう感じもあんのかなって。
いや最後そのなんか実際の女の子はゲームしてて、こうグリッチで使って最後勝つってので、イエーイみたいなやってるけど、あれ
。あれはもうユーザーコミュニティにとってはもう大波乱の送迎になりそう
だね。絶対こうね、バネロック使用禁止になる台が絶対出てくる。
そうそう。あれは本当はね、その後日なんかあれば、投げはめみたいに嫌われる。パネロペ禁止台みたいなのができてもおかしくない。
あ、だからこそあのさ、王様ターボがさ、悪いやつなんだけどさ、途中でラルフに言い聞かせる話はさ、すごい真っ当なんだよね。あの、うん、あいつが表に出たら、俺たちはもう撤去されて、みんな、この王国民、台無しになっちゃうって言ってる。だからあそこのなんか悪役なんだけど、ちゃんと真理を言ってるっていうところも、すごいまたよくできててさ。
うんうん、
だからこそそれでラルフが、2人で作ったカートを壊しちゃうっていう、
うん、
そのさ、壊すっていう話でさ、このバネロケとの関係も一回壊しちゃうっていうところも、またもうそこでブワって、うん、来てさ、あそこも日本語の吹き替えだとさ、そのバネロケがさ、うん、もうやめてって言ってさ、もう最後の最後に壊れたカートを見てさ、うん、もうあなたって本当に悪役ねって。
うんうんうん、
日本語だと楽屋くねって言うんだけど、まあ、そこもまた良くて、ね、まあ、いいところだらけだね。
そこであれだよ、お花ちゃん、3歳だったお花ちゃんパニックになっちゃったからね、あれ。壊
さない
で。そう。壊さないでって言って。
すごい、すごいシンクロ具合。
だからさ、うん、ほとんどやっぱさ、言葉はまだわかんない。はずなのね、うち日本語でしか喋んないから、
うん、
それでもやっぱ分かるんだよね、
うん
うん、
あれはね、だからそのなんだね、もう僕もああいうストーリーすごい好きで、そのどんどん関係が成長していくんじゃなくて一回落とすっていうのがものすごいいいっていうか、うん、なんか紅の豚とかでもさ、うん、あの、うん、ブイブイ言わせて戦うんだけど、一回撃墜されちゃってさ、うん、なんか残骸を船に乗せて運んで修理してまた飛び立つっていう、なんかそれで一回落としてあげるっていうのがすごいよくて、でシュガーラッシュのその上げ方もさ、またこれはうまくて、なんかそこでうじうじあのやっていくんじゃなくてさ、もう牢屋をぶち壊してさ、うん、そこに来たらさ、もう分かってる分かってる分かってるって言って。俺がバカだったって言ったらもうパネルペアさんでそれでそれでしか言わなくてさ、でも、うん、どんどん表情だけは変わっていくっていう、うん、あれももうなんかあんな短いカットでその、
うん、
関係戻すっていうのはすごい良くて、
う
んうん、もうそこでもまたブワッて、もうこれで 1,2,3,4 回ぐらいね。もうどんだけ泣かせどころがあるんだって。ほんとすごいな。びっくりしそう。
佐久間、ディズニー吹き水の、あの、白血球がミッキーマックでできてる。吹き水の佐久間さん的には、どういうとこが一番いい？
なんだろう。でも本当に今回全然、うん、文句のつけどころが全然ない。
いいところ聞いてる。
そうな、いや、その、なんか放送的にも結構普通の物語でこう、パワー強いとかこう、めっちゃ壊せるみたいなのって、結構ポジティブに こうなってることが多くていいんですけど、なんかこのシュガーラッシュの場合って、なんかそれがこう最初の方で壊すのはひどいみたいなのがどんどんネガティブになって、こう印象付けられてて直すのが偉いっていう状態になってるんだけど、そのラルフが使う力使うパートってあんまりないんだけど、それがこうラルフの壊す力だから成立するっていうのがちゃんとできてて、さっきの牢屋を壊すとかもそうだし、カートを壊すのもそうだし、
うん、
なんかそれがちゃんと使いどころがこう絞られてて、ラルフならではっていうのがすごいいいなっていう、う
ん、ディズニー的にはなんかディズニーならではの、これまでのディズニー作品と比べてとか、ここ何年で最高みたいな、あの、なんだろう、ボジョレ・ヌーボーみたいな評価
あ、でも、うん、ラプンツェルも良かったけど、シュガーラッシュもかなり、ここ数10作ぐらいでもかなりいいんじゃないかな。うん、スティッチとか、そのぐらいまで遡ると思う。多分ここ10年とかぐらい。
これはやっぱプリンセスものってカウントしていい感じなんですか？
まあプリンセスものには入らないだろうけど、うん、結構まあ パロディーというかこう、あ、ディズニーだからプリンセスねみたいなっていうところの出し方なんじゃないのかな、今回の。
歴代プリンセスでさ、こういう、うん、今回すごく日本人っぽいヒロインをフィーチャーしてたけど、
うん
うん、歴代でもあるの、ああいう黒髪。
黒髪はムーランかな。
ムーランってどの辺の国の設定？
ムーランは中国。
名が黒髪っていう。
あ、
そうか。視聴者から。
何の？
あ、白雪姫が黒髪っていう。
うん、あ、そうなんだ。あ、視聴者から
。ブルネットって感じですか。
黒髪のように黒い髪、血のような
感じ
らしい。
白雪姫って何？肌が白いん
ですか？白雪姫は肌が雪の方が。
フェイスノーホワイトなんじゃない？タイトル。
そうそう。
髪は黒いの。
この雪のように白い肌で、この窓の枠のように黒い髪で、この血のように赤い唇の姫様が欲しいって言って生まれた。
その窓枠が黒いっていうのはどういう文化？
黒い
の？あ、そうなの。あ、へえ。
どうつけるの？
知らなかった。
あれの、うん、シュガーラッシュ、レッグイトラルフは、
うん、
アメリカでの評判はどうなんですか？なんか多分日本だから、その日本っぽいヒロインってとこがさらに受けてんじゃないかなと、
うん、
印象はあるんです
けど、うん、いやでもなんかあんまりヒロインについて語られたのってあんま見なかった気がするけど、メタスコアはかなり高かった
です でもさ、結局アカデミーアニメ長編アニメーション賞は
メリダになった
な。メリダに比べたら全然こっちの方が、
うん、正直良かった俺も、
うん
うん、
じゃあまだビデオゲームはアカデミー賞に到達してない
じゃあ全米ライフル協会が否定の票を入れたので、
あれでもグラミー賞で、
うん、
ベスト、なんだっけあれ、何の賞にノミネートされたかわかんないけど、ジャーニー、
うん、
日本名、風の旅人のサウンドトラックはノミネートされてたんだよね。賞取ったかどうかちょっと覚えてねえな。
そこまた文化か。
そうそうそう。今回、なんだっけ、もう GDC で賞総なめにしてたけど、6部門か7部門か。あ、そうそう。で、ゲーム GDC っていうさ、
うん、
イベントが、まあ、ちょうどやってて、
うん、
今日終わったんだけど、
うん、
GDC、ゲーム大好きカンファレンス。
デベロッパーズカンファレンス。
カンファレンス、そうそうそう、うん。それでね、今日ね、昨日か、ピクサーの人が、ストーリーを、
うん、
ストーリーの極意みたいな、
うん、
あのセッションがあって、うん、それ見たんだけど、うん、もうレック・イート・ラルフも見事になぞってた感じだったよ、まあ、王道のストーリーだよね基本的に。
でもピクサーじゃないでしょ、レック・イート
・ラルフ。うん、ピクサーじゃない、ディズニーだけど、うん、でもなんていうの、なんか、まあ、ピクサーのそのさ極意もそうだけど、基本ほらあの、うん、ハリウッドムービーの王道のスタイルってあるじゃん、
うん、
主人公が、あの、欠落があってみたいなさ、
うん、
その欠落をどう埋めるかっていうのが基本的な流れで、困難に打ち勝ってとかさ、死に出会ってとかさ、
うん、
足ってあの、師匠マスターとかグルとかに出会って、
うんうん、
過去の自分と対面して葛藤を得て、新しい自分を選択して、
うん、
その過程で困難を乗り越えて、行き最終的には戻ってくるんだけど欠落が埋まってるので、
うん、
同じ事象に対して違う行動を取るっていうか、その育った成長した行動を取れるみたいなさ、
うん、
まあ、基本的な、なんていうの、そういうの昔からあるじゃん、セオリーとして、
うん、まあ、ラルフも最後また住民に持ち上げられるけど、
うん、そうそうそう、
今度は違った景色が見えてるっていう、
そうそうそうそう、でもなんかさそれで、うん、でもさ、意外にさ、悲しい気もするんだよね、なんか、その。
あ、そう、結構、ラルフの、なんだろう、境遇というか、あんま解決してないというか。
そうそうそうそう。
あ、でも、あれはね、僕は、だからそういうセオリーってことで言えば、あれ、フランケンシュタインの話だと思うんだよね。
うんうん
うん
う
ん、フランケンシュタインのさ、一番有名なのって、うん、1931年に映画化されたやつで、うん、まあ、それより前にも実はあるんだけど、
うん、
まあ、ほとんど原型というと、
うん、
その映画で、まあ、原作自体は1800何年代かに書かれてるけど、
うん、
まあ、やっぱその映画のイメージがすごい強くて、でそれって、まあ、おなじみなのはその、
うん、
人間があの、まあ、人造人間を作り出して、うん、でその人造人間が街で暴れて脅かされて、で人間たちがそれを最後の風車小屋に追い込んで燃やして殺すっていう話ですよ、うん、まあ、その1930年31年の映画で古いんだけど、多分今見ても僕、まあ、前見たんだけど、
うん、
もう全然すごい面白いっていうか、その、
うん、
ホラーのスリルのあるホラー、
うん、
でやっぱそのハリウッドのさセットもさちゃんとすごいしっかりしてて、その、うん、フランケンを雷に打たせてあの、
うん、
動かすその、うん、なんか古いお城のセットだったり、なんかその後、うん、博士は結婚式をやるんだけど、その辺 の屋敷とか町のセットとかもすごいよくできてて、
うん、
まあ、すごい楽しめるんだけど、
うん、
でもそれだけじゃなくて、実はその70分くらいのストーリーの3分間くらいこんな短いシーンなんだけど、
うん、
そのフランケンシュタインが、うん、その牢屋から出て、街をさまよって、ある湖のほとりに出るシーンがあって、
うん、
そこでね、女の子に出会うんだよね、
うん
うん。女の子の父親は、お父さんはちょっとその結婚式あるから街に行ってくるよみたいな感じで置いてって、うんうん、フランケンシュタインはさ、もう博士とか街の人とかにさ、怪物、あ、フランケンシュタインというか、フランケンシュタインの怪物、
うん、
フランケンシュタインは博士の名前で、
名前だよね、
怪物は名前がないんだけど、
うん、
で怪物はそのもう誰からもその見た目で悪役扱いされて、
うん、
もうすごい追われるんだけど、そこの湖のほとりであった少女だけはなんかその、
うん、
あなた誰って、
うん、
接してきて、その、
うん、
なんかこの私ここでお花を投げて遊んでるのって言って、うん、あなたも投げてみるってお花を渡すシーンがあって、
うん、
でそれでフランケンシュタインがそこで初めて笑顔になって笑うんだけど、
うん、
そこで花をさ全部投げ水の上に浮かべ終わったら花がなくなっちゃって、でその後に少女をガッて掴んでバーンって、うん、投げ込んじゃうっていうそれで少女が溺れ死んじゃって、
死んじゃうの？
そうそう、そういう話で、それでその後になんかみんなで盛大な結婚式やってるところに、うん、少女のお父さんがその、うん、溺れ死んだ少女を抱えてやってきて、うん、町の人が え、あれ、あいつの父はマリアだよって、どうしたんだ、どうしたんだって言って、うん、まあ、うちの娘が殺されたって言って、うん、それでみんな町の人が松明持って、あのフランケンの怪物を追い込んで殺すっていう話もあるけど、
うん、
だから、それ、そういう話がすごい根底的にあって、
うん、
だから、まあ、ラルフが結ばれないっていうのも、そういうのがあるなと思うんだけど、
うん、
フランケンシュタインの、だからそこのすごく叙情的な部分を切り取った作品っていうのが、その後に、スペイン映画だと、ミツバチのささやきっていう映画があって、フランス映画にもシベールの日曜日っていうのがあって、あ、そうだそうだ、あれ、隣のトトロもその系統なんだよね、うん、ほとんど。
ああ、メイちゃん死ぬもんね。
そうそう、あれネットでさ、よく死んだ、死んだ、死んでないってさ、疑問になるけどさ、まあ、あれ話的にはまあ死んでないで OK だと思うんだけど、そういう元のルーツの話からすれば、やっぱその、池で少女に出会って、フランケンが少女を殺しちゃうっていうところからすると、あれ、隣のトトもなんかさ、
うん、
田んぼにサンダルが浮いてるんだったかな、
うんうん、
結構そのフランケンシュタインのその叙情的な部分ってその水辺っていうのは結構どの作品でもそのオマージュする感じがよく描かれてて、うん、水辺に花が浮かんでるとか、
うん、
だからあの水辺にサンダルが浮かぶっていうのもかなり意識はしてると思うんだけど、うん、
そのケープに乗っても
怪物がその少女を殺しちゃうっていう、
うん
うん、まあ、隣のトトロはそんな、そういうとこではない、結局それではない、まあ優しいモンスターだっていう本だと思うんだけど。
うん、
だから、やっぱラルフも、その、
うん、
そのね、あの、やっぱ嫌われて、
うん、
あの、まあ人々から誰からも理解されないんだけど、その唯一、うん、あのヒロインとだけは心を、交わすことができるっていうのが、まあ、かなり根底的にあるかなって。だから、フェリックスの方で結婚させるっていうのがうまいなって。
ラルフ自体は、だから、その、うん、なんていうの、閉鎖的な世界で、完結してないといけないんだよね、だから。
あれがね、受け入れられちゃうと、やっぱ話として弱くなっちゃうんじゃないかな。
うんうん、多分そうだね。
社会からその排除される存在が、のことを、なんか唯一理解してくれる幼女っていう。
うん、
そう、だからあれ、すごくね、
うん、
あの、なんていうか、もうすごく、俗な感じで言えば、
うん、
あの30過ぎのおっさんが幼女と触れ合うっていう、うん、話だなと思って。だから、もうすごいさ、あの、感動はすんだけどさ、これで泣いちゃうと良くないなって思いながら。これは幼女萌えの映画だなって思って。
あ、でも5回、5回泣いたんでしょ。
もう5回。泣かざるを得ないっていうか、やっぱグリッチを愛するみたいなとこもあってさ。
うん
うん、そう、だからオタク狩りですよ。みんな松明持って風車に追い込んであ、そのだから
燃やせ燃や
せ後に使われたフランス映画のシベールの日曜日っていう映画は、その30ぐらいのおっさんがなんか孤児院の少女と出会ってなんか交流するんだけど、街の人からはなんかあいつロリコンだぜロリコンだぜって言われて、すごくで最後はちょっともう悲劇的な結末を迎えちゃうっていう。あ、でもそのねシベールもまた昔の第一次のオタクとかには、なんかシベールって同人誌が出るぐらい、やっぱすごく幼女物みたいな、受け止められる
感じです。あ、有名な。うん、初めて知った。
モンスターズイン
ク。あ、
ああ。
モンスターズインク？
確かに幼女物。
モンスターズインクも確かに幼女を抱えて右往左往
して。モンスターを別に排除はしないじゃん、あれ。社会がさ、そういう偏見で、誰かを、その、特になんか、フランケンシュタインからすると、その、社会自身が生み出したものを、社会が殺すっていう話だから、スターズインクのモンスターは、そういうとこからすると、かなり独立してて、
まあ確かにヒーローだもんね、うん、サリーはね。逆にだからその幼女が、うん、あの世界では受け入れられないっていうか、いてはいけない存在っていう意味では、うん、面白い逆転なのかもね。
そうね。ああ、確かに。そうか、幼女の方がね。うん。
結構アメリカのこう反応的にはやっぱみんなラルフに共感みたいな感じなの？
ん？ちょっと待って今二人同時に喋る。何？ん？え、
あアメリカの、あごめんじゃあどうぞ。
山田さん。
どうぞ。
アメリカのこうなんか、
うん、
感じとしてはこうみんなラルフに感情移入してみたいな。
主語がでかい。
ああ、でもその、さっきちょっとツイッターに書いたけどさ、日本語吹き替えだとさ、あの、女の子はさ、本当にリアルな中学生女子が声を上げてるからさ、
うん
うん、あっち、アメリカ版だとさ、
なんだっ
け、40過ぎの、
そう、結構おばちゃんというか。
だ
よね、
だから、いや、なんか、なんか姿形が幼女でさ、声まで幼女だとさ、ちょっともうアメリカ的に規制がかかっちゃうんじゃないかなって思って、なんかそんな風に思いながら見てたんだけどさ、うん。
え、日本語の声のイメージって、やっぱちょっとはっつっぱな感じなの、
うんうん、あ、でもね、結構、
大きそうな感じ。
うん、多少癖がある感じはあるから、うん、そこは少し吹き替えでも。うん少し残ってるんだけど、そのアメリカ版の思いっきりも、なんだろうね、こう、
まあ、ちゃんと自立した大人の女性みたいな、
うん、こうダミ声でこうからかってくるみたいな、ああいうところはなくなってる感じ。
どうなんだろうね、別に、なんていうの、ラルフに感情移入するっていう、多分でも、やっぱ立場じゃない、大人が見るのと子供が見るのでやっぱ違くって。
ああまあ、そうね、両方いける
ようにする。うんだから多分、あとはその、宮岡さんが言ったみたいな、やっぱ場面場面で最初、その、感情移入させる、その、対象が変わってるから、それもあるだろうけど、うん、でも、あれだね、その、何で推し量るかわかんないけど、でもなんていうの、観客はやっぱすごい盛り上がってて、喜んでて、
ポップコーン投げてた。
ここは投げてなかった。ちょっとあの行儀のいい映画だね。いいところで見なか
った。ディズニー映画でポップコーン投げたりってあるの？
あなんだろうね。あのなんだっけ、リトルダックじゃなくて、リトルあチキンリトルはあの別の意味で投げて
た。変なって。この野郎。
あのそうそう、でも映画の種類だよ、絶対。いや、だからディズニー映画で見る観客層、投げないよ、普通。俺が投げたの見たことあるのって、タランティーノとロドリゲスとか、そういうやつだから
さ。結構、向こうの、その、なんだろう、映画始まる前の番宣というか、宣伝の時って、
うん、
結構こう、なんか人生をリスタートしたい、すべての人にみたいな、こう、結構、なんか、だから、こう、思いというか、メッセージ性があるのかなっていうのをすごい思ってて。
何
なんか、その、
トレーラー、
そうそう、トレーラー出てきた時の第2弾ぐらいのトレーラーで、こう、うん、誰だってこう、なんか、自分を変えたいと思ってる、ヒーローになりたい、人生をリスタートしたい、そんな、すべての人にっていう、なんか、そういう宣伝になってて。
それが北米版トレーラーなんだ。
ラルフ視点なんだ。
そうそう、すごい、だから作品的にももっとこう重い感じもあるのかなと思ったけど、まあ、そこは案外なかったっていう感じ。
ああ、なるほどね。でもな、それはでも気づかなかった。そうだったんだ。だからトレーラー見てなかったから。でもなんていうの、北米だと、やっぱあの、なんていうの、あの、やっぱ階級がはっきり分かれててさ、
うん、
その、レッドネックって言われるような、その、労働者階級っていうの、
う
ていうのは確実に存在するから、
うん、
そういう人たちにもアピールするとかそういう感じなのかね、わかんないけど、うん、
あでも話としては、うん、結局自分の与えられた役割を全うするみたいな、
うんうん、
とこだから、まあでもそうだね、まあそれでもあのヒロインはそのやあ与えられたプリンセスの役割は脱ぎ捨てるみたいなところも、
うん、
それは、うん、最後そのなんか一応フィリックスの住人は優しくなったとか言ってるけど、こう、まあ、役割としては変わってなくて、そこでこうラルフが納得してるっていうのって、うん、こうまあ、分かってくれる人がいるっていうとか、うん、普通の観客に当てはめるとこう家族とかこう子供が分かってくれるなら頑張れるみたいな、うん、そういう感じに落ちてるのかなっていう。
家族も分かってくれるけど社会的には底辺労働者、うん、そうそう
変わらないみたいな、
うん、
アメリカの現実っていうか、あれもキューバードとかさ、もろに、ね、あの食なしのすごい切ない状況だった、
うん、キューバードはかなりちょっと、ね、見る人によってはすごいもう泣いちゃうんじゃないかっていうきつい描写な、まあ最後ハッピーエンドになってたけど、
なんか出てきた最後、
あ最後なんかその
最後
なんかボーナスステージを勝手にラルフが作ってそこに呼んできたみたいな、
フェリックスの世界にあのキューバードたちが移住してボーナスステージに登場するっていう、仕事はなくなっちゃったけど、あの、うん、別の新しい仕事を見つけたっていう感じに、
うんうんうん、
なんかあの仕事なくなりましたっていう、あの、
うんうん、
路上で出してるカードのさ、うん、ゲーム、うん、アンプラグドって書いてあって、
うんうんうん、
抜かれちゃって稼働してないっていう、
うん、あれは古くなったからだよね多分ね、
うんうん、
まあ、まあ、やらないよねフェリックス言ってフェリックスもやらないよなってよく持ってるなと思って。
あれさ、そういえば、獣王記のラスボスって出てきたの？
あの、バトアノンのところで、あの、なんだっけ、セミナーのところで出てきた。
あそこだけか。
うん。
セリフはなかった
の？うん。
うん、見た覚えがあん
まないとか。
それがサンフランシスコの一番目立つ、ね、
そうそうそう、超一等地に看板出てたの。
案外、なんかね、ベガとかも、本当フィーチャーされてなくて、最初に出てきたくらい。
まあでも、それもだからあれだよね。あんまりこう、実在のキャラは、なんていうの、
絡ませない
っていう。そう、重要なところには置かないっていうのは、一貫してたから、それいいと思うけど。
結構、ベガとザンゲフ、両方出してるのも、うん、欲張りだな、みたいな感じでした。
多分、きっと、脚本書いてる人の個人的なこう、思い入れみたいなのが、かなり反映されてるんじゃないかな。そのやっぱザンギエフ悪役問題みたいなのはやっぱ日本でもすごいみんな言ってる人がいて、
あのなんだっけ、足に挟んで頭蓋骨叩き割る役目っていうのがあんまよく分かんなかった、ね、
そうそう、僕もあれ見た時よく分かんなくて、うん、でなんか見た後しばらく考えて、あれはスクリューパイルドライバーのことを言ってるのかなみたいな、
あ
頭蓋骨膝のところにあるしみたいな膝じゃないかなんかいろいろ見たら海外のそのフォーラムかなんか脚本家の人があれはこう僕のせいなんだみたいなこと言ってて、すごい一つめっちゃプレイしたんだけど、こうすごいザンギエフにこう苦しめられたから僕の中でザンギは悪役なんだみたいな
知的な価値観
あれでしょ、ロシア人だから悪役なんですよ。
まあ、それはそうだよね。
そう、そういう、こう、言ってる人もすごいたくさんいた。ロシア人。
あれだって USSR だもんね、スト2の頃って。まだ。
ああ、
そうそう。エンディングゴルバチョフと一緒にコサックダンス踊るっていう。
え、ゴルバチョフ出てくるの？
スト2のエンディングで。
へ、
一番最初のスト2のザンギフのエンディングは、最後、これでペレストロイカも成功するみたいなこと。ゴルファチョフと一緒にサッコダンス踊るんだよ。あの頃まだ、あれでももう冷戦は終わってたんだよね。
あれもう終わってたの？ギリギリとか。
あ、ソ連なくなったのっていつ？
うん。
そう、あとベガがなんかこう、ターボする気じゃないだろうな、みたいなこと
を。あ、そうそう、そう、ターボみ
たいな。それだったら、みたいな。
なんかパワーアップすんのかなと思って。
ターボのあの、嘘、偽スト2ダッシュ基盤のことを言ってるのかな、みたいな。
ちょっとさ、スト2に寄りすぎてるよね。ゲーム情報。
そう、あれ、なんか、日本語で見てたからさ、だからターボするっていうのもさ、なんか変な役、語訳なんかなと思って、なんだろうなってずっと思ってて。
うん。あれは向こうでもまあターボはターボなの
か。5ターボだっけ英語だと。
うん。
ん？ターボ？
ターボ。
あれ、どの文脈？なんかでもさ、ターボのゲームがあって、
うん、
それはターボ問題なんだよね。
ああ、そうそう。
うん、そうそうそう。
だから、それを引っ掛けてんじゃないの？
そうそう、ラルフがさ、他のゲームに出てっちゃった時に、その住民とかが、あいつターボする気なんじゃないのって言うんだけど、うん、ターボするっていう用語があの世界であって、それはその、ターボが元のゲームから新しいレースゲームに勝手に出てって、
うん、あの、そうそう、古いゲームが置いてきぼりになっちゃったんだよね。
あ、古いゲームも新しいゲーム、どっちもバグだってことで壊しちゃったんだよ。
あ、両方ダメになっちゃった。
そうそうそう。両方ダメにしちゃったから、いやそれを あそこの住民たちはターボするっていうふうに呼んでて、うん、すごい恐れてるっていう話があるんだ。
あれだって、北米タイトルはスト2ターボじゃないんじゃなかったっけ？
あ、そうなんだ。
あれ？ごめん。そうかも。ちょっと待って。
アメリカでもあの、嘘基盤が出回ったのかなと思って、ちょっと関心をしてしまった。
嘘基盤は出回ったかもしれないけど、あの、ターボはだって、オリジナルタイトルだから。
うん。
オリジナルタイトルっていうと、日本では正式に、その嘘基盤を受けて、
で、ちゃんと出した。
ストリートファイター2ターボを出したのね。そうそうそう、うん、ダッシュの後ね。ちょっと待って。
開発は日本で行われたが、販売は国外の方が先だった。
ああ、そうなんだ。
なんか海賊版を一掃するための場所になる。
うん、そうそうそうそう。うん、あ、そうだ、北米タイトルは、ストリートファイター2ハイパーファイティングって。
へぇ、知らなかった。
で、これは、これもやっぱりそうだってよ。Following the Champion Edition, A Wave of Bootleg ROM Chip Upgrades って書いてあるから、そう、同じみたい。だから、まあ、あのターボを日本語の、あれまでやってたかどうかわかんないけど、あ、でも、ちょっと待って。これ、わかんない。
あれ？あ、もしかして北米版は、
うん。
スーパーストリートファイター 2X が、タイトルがストリートファイター、スーパーストリートファイター2ターボになってる。
あ、それが X なんだ。
うん。
わかりづらい。エガとバイソンぐらい
わかりづらい。わかりづらい。キャラ名。
あ、それでここにターボって書いてあったんだ。そうな、あれターボでいいのかなと思ったんだけど、なんか、時系列順で言うと、スト2ターボが、日本のスト2ターボがハイパーファイティングで、
うんうん、
あ、そうで、スーパースト2の続編のスーパースト 2X が、スーパースト2ターボ。
うんうん、はい。わかりにくい。ついていけない。
スト2出たときとソ連の崩壊は同じ年なんだ。
あ、じゃあ。
91年の暮れにソ連が崩壊。だった ザンギエフも、
うん、
ロシアになってた感じ、ね、
そうで、そうそう、ロシアになったんだけど、ストツーダッシュでもターボでもスーパーストツー、結局 USSR のまんまだったんだけど、うん、今はどうなんだろう。スト4はさすがにロシアになってるのかな、どうなんだろう。
あ、ロシアになってる。
あ、ロシアなんだ。
うん。ね、あとなんかあのセミナーのところでこうゾンビの心臓を抜くのがちょっとびっくりした。ディズニーでやっていたみたいな。
あれ、ね、抜いたのってモータルコンボだ
ったかな。あの半分機械になってた人、
あの人なんだっけ、あ、名前出てこねえ、うん、毛根のあれだよ、
あ、毛根も結構出てるね、なんかあの右側にも一人いたし、
うん、
ゾンビはハウスオブザデッド、
うんうん、って書いてたのか、監修のセガの監修、うん、
あれアメリカだとさ、
うん、
クォーター効果だから200円分入れるのに8枚とかコイン投入しなきゃいけないけど、すごい大変だなと。
確かに、だからあれ結構トークンを買うところもあると思うよ、う
ん、ああ専用コインみたいな、
フィックスイットベリックスはクォーター1枚なんだけど、
うん、
シュガーラッシュは8枚2ドル分必要だったよ、うんうん、
そう、でも本当普通に、そう、いっぱい入れるよ。あの、ボーリング場とかで、
うん、
あの、体感ゲームとかやっぱいっぱい入れないといけない。8分の1とか書いてある。1枚入れても。
あと、あの、順番待ちするときにさ、
ああ、コイン置きするの。
あれ実際やるの、誰が誰のだからわかんなく
ない。ああ、見たことないよ、あれでも。でてかだから、ある程度ゲーセン自体ほぼないから、
うん、
あるのってその映画館とかボーリング場とか、
うん、
なんかそういうところにとか、あとピザ屋とか、
うん、
にちょっと置いてある感じで、あのあれとかと並んで、ピンボールとかと並んで、
うん、
だからいわゆる日本語ゲーセン的なのってもうほぼないはず、
うん、
どっかにはあるんだけど、確か
制作者的な思い入れはそういうとこね、
昔はもっとそうだったんだろうね、きっとね、うん、
ゲーセンのゲームってさ、
うん、
閉店したら電源落とさないの。
あれ昔は風営法がなかったから24時間だったんだよね。
あ、でもあれ明らかにあの営業終了後にみんなが、うん、
あ
の
片付け
ドームみたいな設定で、
確かに
電源つけっぱなしだと
思って。確かに
お金かかるなと。
あの焼き付けが残っちゃう。
あとはあれだね、ラルフがさ、あ、うん、ヘイローみたいなところに行ったら、
うん、
こんなにゲームがバイオレンスになってる。
今のゲームは
今のゲームに
殺伐。
女軍曹みたいな人の、ね、悪い言葉で。あれってどんなニュアンスで喋ってんの？
あれはでもまあ軍曹っぽいけど、
うん、
なんか汚い言葉はそんなにない。そんなにっていうかほとんどない。
そうそうそう、だからそれがさ絶妙で、なんかまあディズニー映画だからっていうのもあるんだけどさ、うん、なんかヘイローとかさコールオブデューティーとかもさギリギリその F ワードは使わないんだよね、あれ、
うん、
なんかそれになんか近い感じで逆に不自然に聞こえるっていうさ、
あ、きれいな鬼軍曹みたいな、
そうそうそう、
あの軍曹にフェリックスが会った時にこんな解像度の高い顔は見たことないです
それなんていうの、解像度が高いって言うんだ。
解像度高いって言ってた。
確かね、あのフェリックスが惚れるシーン、
うん、そうそう、
なんかね、なんか What the high def とか言うの、確かにそうそう、あのハイデフっていう、あのハイディフィニションはハイデフで訳して言ってるんだけど、そう確かね、わらハイデフって言ってキラキラキラってなってた、見たことないって感じ。
フェリックスはあれだね、描画上は別に解像度落としてるわけじゃない
から、うん
うん、
まあ、褒め言葉的なあの世界の。
あと何見つけたっけな、あのさ、あのセントラルステーションで、うん、あの駅っていうか、なんていうの、みんながハブになってるところ、
うん、
あそこでさ、有名なゼロウィングのオールベーシスアービロング
キャスト、あ、なんか落書きがある、
あれって日本語で書いてんのかな、書いてないよ、
ちょっとね、英語だった、さすがに。だから結構最近日本語吹き替え版だとその看板が日本語になってるとかあるんだけど、
ディズニーもってそうじゃない、結構、
うん、今回もまあちょこちょこやってるんだけど結構半端で、
うん、
あのなんかメントスコーラのところの看板が日本語になってなくて、
うん、
これ日本語に
したいと、コーラは分かってる人じゃないと
分かんないだろうな
日本語でも分かんないかな。
YouTube にリンク貼っとかないの、ね、その真似したらどうすんだよって思うんですか。
メントスコーラネタってもうアメリカだと常識みたいな感じ。
常識あれだよ、あれ、悪名高き俺の中でチキンリトルでもやってたよ。
あれ
空飛ぶときはメントスコーラで飛ぶんだもん、あれ。
あ、そうな
の。あれ違ったかな、ただコーラを振るだけだったかな。ただコーラ振っただけかも。でもなんかあれ飛ぶときコーラを背中に背負って飛んでた。
え、なんだっけ、なんかでも見たな、コーラで。
何だったんだ、チキンリトルのことすんのパーティーのことね、なんで覚えてんの。1回
しか見てないの
ね。あとあれも、あのセントラルステーションにアリエル・ライブズって書いてあって、
うん、
あれもネットビーブなんだよね。あの、ファイナルファンタジー7で死ぬじゃん。
うん、あれ、なんて名前だっけ？
アリエル。あれ、アリエルじゃないや。エアリス、ライブス、そうそう。っていうのも書いてあって、俺最近まで知らなくて、エアリス、ライブスのネットビーブは。
あ、でも日本でもかなり議論になったと思う。あの頃まだネットを、
うん、
ね、手数に吸収してんやん。リアリス・ライブス。
ライブス。うん、そうそう。
落書き関係は全部見落としてたな。
本当チラッとしかね、
映らないと。
YouTube で探せば出てくる。ああ、あったあった。ここはゲームセントラルステーションの看板があるところに、左右に書いてある。でもさ、日本語に、その文字が置き換えられちゃったところがすごい気に食わなくて、
あ、ね、なんかすごいパチモンっぽい感じが。
そう、一つは二人でカート作った後にさ、サインするじゃない、
うん、
そこがさ、なんか緩いゴシックフォントでさ、あの作った人バネロペとラルフみたいな風に書いてあってさ、
あ、手書きじゃない、
手 ってわけじゃないし、作った人っていうのも入れなくていいじゃん。ただのサインで、パネルペトラルフって書いておけばいいのにさ。作った人の
人なんて書いてあったんだろう、覚えてない。
メイドバイって書いてあった。メイドバイ、パネルペトラルフ。だから多分あそこは翻訳の監修が入ってなくて、きっともうスタジオが多分まあね CG だし作ってると思うから、うん、なんか日本語ちょっと分かる人みたいなそういうノリで作ってんじゃない
かな。でもさ、そこ手書き日本語にするのはちゃんと手書きにすればいいのに、なんかそういう、うん、その辺のディレクションは、ね、できないのかね。
ゲーム詳しい人がいなかったの。
ゲームは詳しくなくて大丈夫。もう一個はあのね、バネロペがあの渡してくれた手作りメダルのさ、
うん、
あれも、ね、私のヒーローっていうのもまたフォントで書かれててさ、安い既製品にしか見えないっていう。
緩いフォントで。
そう、細めのなんかこう丸ゴシックみたいな感じで書いてあって。
あれもがっかりだよ。
あれ、ほんと良くない。
ねえ。そこは何だっけ。英語だと You are my hero って書いてある。
うん。うん、
手作りの意味がないじゃんっていう。
本当で。あれ何なんだろうな。日本人絶対いるはずなのに、日系人は少なくともいるのに、なんでああなっちゃうんだろうっていう。
でもなんか結構さ、なんていうの、吹き替えとか翻訳って結構大、なんていうの、結構なんかギリギリでやってる感じを何回か聞いててさ、
まあ、一番優先度最後、
うん、うん、そうね、日本語だから余計そうなのかもね。なんかさ、あのなんだっけな、あれ、ファインディングニモの時にさ、
うん、
最初さ、あのカモメがさ、
うん、
あの、マイマイマイマイって言ってんじゃん。うん、あれってさ、日本語吹き替えだと、ちょうだいになってるでしょ、
うん、
あれがね、その収録の時の台本では、
うん、
あの、僕の僕のになってたんだって。
ああ、
直接。それで、現場で、声優さんが、
うん、
これ意味わかんないですよね。うん、意味わかんないかな、みたいな感じで。で、なんか、その現場で、あの、ちょうだいに変えたって。
声優のファインプレイ。
声優がきっかけだけど、まあ、決定は監督さんがまあするんだろうけど、その時の収録の監督さんが。うん、でもなんかやっぱ結構、なんかそういう感じらしい。あちこちでなんかそういうのがあったっていう話を聞いたことがあって。だから、そういうの、なんていうの、ギリギリの誰かのファインプレイみたいのがさ、なかったんだろうね。シックでいいんじゃないみたいな。一応、なんていうの、女の子だから丸ゴシックにして
る。丸。僕はなんかせめてなんかね、普通のこう、もうちょっと綺麗な普通のゴシックならいいんだけど、本当細くてあの丸ゴシックだと本当にパチモンっぽさを助長しているんだ。
ああ、そうね、せめてロバートがフォントを選んでくれれば完璧な幼女向けのフォントを選んで
専門家
うん、専門家、活字と少女でおなじみの。
これからの時代は、専門家が適材、適所の的確に現れることができる環境づくり。まあ、ゲームの話に戻すと、やっぱそのね、あのローカライズの話もさっき盛り上が
って、うん。盛り上がってるね。うん、いや、でもむずいよね、本当に。いやーなんかさ、結局、インディーものがさ、 多くて、俺が吹き替え欲しいなって、翻訳欲しいなって思うのって、うん、トゥーザムーンとかさ、ボーカライズされてたけどさ、
うん、
なんか他にもさ、いくつかあるのね、
うん、
でもさ、そういうのこそさ、すごい文化的な表現が多くてさ、
うん、
そう、ほんと俺たちからしたらさ、その逆に置き換えると、この前もなんか言ってたように気づいて、逆に置き換えるとさ、
うん、
なんか、まあ、ドラゴンボールはワールドワイドになっちゃったけど、その胸にさ、カエルがプリントされてるって言えばさ、
あ、
もうわかるけど、
あ、
それをなんていうの、メキシコ人は多分わかんないじゃん、
うん、
なんかそういう感じでさ、俺たちの世代からしたら常識って、
うん、
っていうのこそがさ、インディーゲームには割と盛り込まれてたりするわけよ、
うん、
だからそういうのまで分かってさ、ローカライズできるっていうのってすっごい難しいじゃん、
不可能、
そうで、そう、文化的なのもそうだし、ダジャレとかをさ、ローカライズするの難しいじゃん、英語で、英語のダジャレを日本語にするのって無理じゃん、
ダジャレなんてね、大変だよね、翻訳か、青ざめちゃう、青ざめるかやる気を出すか、
だからなんか、テッドの翻訳はなんか町山さんがツイッターで書いてたけど、ダジャレを、日本語のダジャレに、
でもね、テッドね、
うん、見た、
あの、だけどあのさ、あの今回の、シュガーラッシュはさ、まあ、ゲーム知らなくても楽しめるけどさ、
うん、
テッドはもう逆で本当にあの文化知らないと、うん、まるで楽しめないとは僕は思って、
うん、
でも、すごいさ、売れたんだよね、日本で。いっぱい宣伝して、その熊が可愛いってことと、なんか下ネタを言うってとこだけで、やったように見えて、
うん、
でもある、もう一つのそのさ、おっさん の、 あの昔のネタとか、アメリカのセレブの話とかってさ、全くわかんないんだよね、うん、あいつとあいつがホモだってことはさ、だから全然みんな笑えない
ん
だけど、なんかうまいことそのクマと下ネタだけで、
うん、
あ、売ったなっていう感じ で宇宙人ポールは割とあれもあの元ネタいっぱいあるけど、
うん、
あれはなんか そこまで知らなくても楽しめる感じだった、
うん、
スーパー8とかもそうだよね。なんか、あれもさ、映画やっぱ見てるから、
うん、
いっぱいその、スピルバーグが作ってきた SF 映画とかを見てれば、
うん、
大体ね、わかるけど、オマージュが。
テッドはね、なんかその、アメリカのテレビ文化、セレブ、B 級映画みたいなとこ、
うん、
すごい日本人には難しいんだよ。うん、
そう、だからなんかその、と、あとなんていうの、その、自堕落っていうかさ、
うん、
その、そういう最低の暮らしを送ってるっていう基準とか価値観とかもさ、
うん、
日本とアメリカじゃ全然違うなと思う
ん
だよね。
うん、
あの、あれ、なんだっけ、コーエン兄弟のビクリウォースキ
ー、うん、
見たときにさ、あのデュードって主人公がさ、
うん、
日本で見たときはさ、ただの気違いのおっさんっぽく見えるんだけど、
うん、
アメリカに来るといるんだよね普通に。で、ほら便座が上がってるだろうっていうギャグも日本にいるときは分かんなかったの。
うん、
あの分かんない。見た？見てる？
あ、見てないや。
ビクリボウスキーほとんど覚えてない。
ビクリボウスキー面白いんだけど、あの、部屋に、
うん、
その、まあ、いろいろあって、強盗みたいに入られるのね。そのデュードの部屋に、
うん。
その時に、俺しかいない、ここは俺しかいない、一人暮らしだって言って、
うん、
便座を見ろって言って、便座が上がってるっていう。
ああ、そういうこと。
それは、うん、あの、座る時も、あのカバーをしないの、曲げっぱなしで、
うん、
代弁もするって言った。でもするんだよ。ちっちゃいの、
そう。
なかなかそういうのとかさ、
うん、
あれは、いるんだよね。あと、スーパーで牛乳飲んじゃう人。買う前に。
それは。
会計の前に、もう飲み始め、食べ始めちゃって、で、レジのところでバーコードだけスキャンするっていう。まあ、厳密に言えば、犯罪なんだけど。
でも果物はさ、みんな試食代わりに、
ポリポリ。まあ、つまん。うん、食べるよね。まあ俺も食べるようになっちゃったんですそう。だからなんかそれで、そのテッドの、うん、あの、下品なジョークとかも、
うん、
結構、だから俺はわかんないんだけど、その実際に見てるあの人からすると、
うん、
その、結構お約束の下品なジョークとか、
うん、
あの、ジョークってさ、いくつかこう定型文があってさ、
うん、
あれなんだっけ、この前言ったよね、あの、ユアママジョーク。あれ誰と話したんだっけ、あれ
何ジョーク、
ピコキャスで言ったじゃなかったっけ、ユアママから始まるジョーク。
ユアママ、
うん。あれは何のゲーム出てきたんだっけ、ファークライじゃなくて、セインツローだっけな、あれ出てこない。そう、あの、ジョークも定型文があって、
うん、
お前の母ちゃん昨日何してたよっていうさ、
スタンドバイミーでいい、
あ、スタンドバイミーで出てきたっけ、
うん、
でもゲームにも出てきてて、
うん、
で、それが全然日本語版ではちゃんと訳されてないんだよね。
うん、
まあ、当たり前なんだけど、知らないんだよね、その翻訳した人は。岩ママから始まる、お前の母ちゃんから始まる、
うん、
その友達のお母さんを侮辱するっていうジョーク。
結構日本でもお前の母ちゃんなんたらってい う、う
ん、
けどそれとは違うの。
なんかさ、そういう感じで、そうそうそう、でもお前の母ちゃんから始まる、
うん、
そうそう、なんかそういうだから翻訳できないんだよね、置き換えられない、
うん、あ元ネタがあって、
うん、
こういう使われ方をしてこう定着してるからみたいなのが、
そうで、しかもほらアメリカの方はさ、お母ちゃんに対するあれが大事っていうかさ、大人になっても平気でキスしたりするからさ、
うん、お前の母ちゃん売春婦とか結構そういう言い回し、
う
ん、
そうだから、それはだからすごく侮辱した言い方なんだよね、すごく本当はね。
売春婦って言わないよね、日本
で。そうなんだ。一般的じゃない単語なんで。だから、なんかそういうのも、そう、テッドだと、すごい難しいんだよね、
うん、
だから、
うん。スラングとかも。
うん。だから俺は、そう、だからきっとこれもう、わかんないこともわかんない面白さがいっぱいあるなっていうことがうっすら
わか
る。
ピコキャス前回なんか言ってた、
わかんない、うん、そうそう、だからゲームの中でね、
うん、
だからあのボーダーランズ2で出てくるダブルレインボーもさ、わかんない人はもうわかんないわけじゃん、
うん、
だからそれを翻訳しようがないじゃん、それ、
うん、っていうことが前提だと思
う、うん、でそれがさ、やっぱり尖れば尖るほど、インディーとかで尖れば尖るほどさ、
う
ん、
そうだね、
同じアメリカ人でもそう分かんないっていうさ、うん、狭い
方が面白いからね、
そうってなるっていう風にますます、まあ、インディーで小規模で、うん、分かる人に分かってほしいっていうゲームを作れば作るほど、
うん、
アメリカ人でも分からないギャグとか表現が出てくるから、
うん、
余計翻訳が難しくなると思うんだけど、
じゃあプレイしなきゃいいんじゃない、
そっかトゥーザムーンってさ、うん、宮岡さん英語でやった？
あ、英語ではやってないな。
日本語でやった？
うん。まあ、あれ別にそん、いや、わかんない。やった限りではそんなに特有の表、あ、でも、イースターとか出てくる。
うん。
その辺の、なんか文化的な話は、
うん。
あとそうだね、ちょっとそのアメリカの、なんか、宇宙開発時代みたいなノスタルジーのとこもありえるので。うんうん、なんかあれ、宇宙開発目指すんだみたいな少年時代なんだけど、
うん、
学校にはパソコンがあるんだよね。あ あれなんか甘いなと、なんかそこでオルト F4 で消すみたいなとか、Windows じゃんと思って、なんかノスタルジーなのに、あれここ現代だって、だから、まあ、だからあんまりこだわってないんじゃないかなっていう気がした。
うん。
うん、やってないけど最近だと。ホットラインマイアミとかもなんかストーリーが結構デビッド・リンチの映画みたいだみたいな話とかもあって、うん、
そうそう、あれもあれはまあさ単語が少ないからまだなんていうの、
ああ
、ああいう、ああいうなんていうんだろうね、アシッドな、アシッと界隈の文化みたいなのはきっと分かったらもっと面白いんだろうなと思うんだけど、そうデビッド・リンチっぽいさ、
うん、
悪夢のような多重階層の多重構成になってるさ、
なんかデビッド・リンチはそのロストハイウェイっていう映画がオージェ・シンプソンだっけ、うん、なんかその、
うん、
殺したんだけど殺してないみたいな、
うん、
絵を元にしてるみたいな話が、
そうだから、でも映画ってさ基本なんていうの、まあマスを狙ってるから、
うん、
それほどでもないんだけど、
うん、
ああやってちょっとさビデオゲームとかさ、
うん、
ちょっとでもマス寄りじゃないとこに行くとやっぱ急にいろいろ出てくるよねそのあっちこっちで、
なんか菅原氏でも多分アメリカだとすごいなんかベタなのかもしれないけど、あのなんかメガネかけたら殴れないだろうみたいなのがあって、
ああそれは、
うん、
誰がメガネかけたの、
あのなんかキングキャン
ディ、キングキャンディ
がそうなんかこうメダル持ってきた時にこう、
うん、
この野郎って殴りかかったらさってメガネかけて、なこれで殴れないみたいなことを言うんだけど、こうメガネ取って殴るみたいな
、うん、
なんかそれもなんか見たときよく全然よく分かんなくて、で
後で、日本の笑いじゃなかった、
うん、で後で調べたらそのアメリカだとなんかそのメガネかけてるとインテリだから、でインテリはこうすぐこう訴訟とかで仕返ししてくるから殴れないみたいな、なんかそういうこう文脈があるらしくて、ああ
なみたいな、
メガネで殴るとものすごい怪我するから殴れないのかと思った
そうそうだと思ったらなんかそう全然違う、
インテリを殴っちゃいけない、それもすごい労働者階級に対する
皮
肉な感じだね、俺がボスだっていう感じ、
うん、
ローカライズ文化問題、
うん、
ローカライズ
文化問題、そう思わぬところにこういう話泣いたっていう話だった
やっぱそういうね、やっぱ優先度がね、どうしても最終工程になっちゃうというか、後付けだから、うんうん、この間なんだっけ、あのなんかコラムが載ってたけど、
うん、
なるべく開発の上流工程に入れていきたいみたいな
話書
かれてたで、なんだっけ、なんか伊達店さんもインタビューした人、
うん、
人じゃなかった
、あれライさんの人、ライさんの、
ああ
ライさんのコラム、ファミツートコムに載ってるやつでしょ、
ああ、
うん、そうそうそう、本当ね、理想は本当そうなんだよね、
うん、
うん、でもそうそう、だから現実問題さ、日本語圏にさ、
うん、
やっぱリリースするって意識を持ってる人あんまいないからさ、
うん、いないっていうか、そのプログラム上もさ、もう8ビットだけで、
うん、
8ビットコードだけで、
うん、
マルチバイト文化に花から輸出する気がないっていうか、
うん、
なんかあの日本語パッチ当てようとするとバイナリからいじらなきゃいけないみたいなのとか結構あって、
うん、そう、なんか商業作品っていうか、まあ、普通にさ大きい会社が作るやつだったらまあ基本ねローカライズ前提だからユニコードでちゃんと組むけど、
うん、
そうじゃない人はそもそも多言語に翻訳する機会がない
そうそうそういいとこヨーロッパ語圏だよね、 なんか昔の GTA3 とかだと日本語版出てなかったからさ、うん、なんか、うん、日本語ひらがなかパッチみたいな感じでさ、英語のフォントをさ、そのビットマップ状態のをうまくひらがなビットマップに置き換えて、うん、その上で字幕を変えるみたいなモッドとかもあって、すごい大変。ただテキストを変えるんじゃなくて、その
画像ファイルに
するリソース自体いじんなきゃいけないっていうなんかあの辺中国とかが強くて、中国もまあマルチバイト圏だからさまずなんかその海賊版とかに定評のある中国版が中国版ができて、そのシステムを使って日本語も作るみたいな流れになったり
しかもね、中国反対語と簡単なんだっけ、反対語と反対語だって、なんか2種類か3種類とかあるしね、
うん、
そうだから字幕の版がないの、シュガーラッシュ
は。ああね、てかもうこれから下手したらもうずっと字幕なかったらどうしようみたいな。
そういうこと、海賊版対策ストリート2ターボってことつながったターボするっていうのはそういうことだね。
今回すごい時間あったはずなのにね、まあその今春休みでスクリーンが抑えられなかったとかもあるのかもしれないけど、それでも一貫もないからね、字幕が。
だから作ってないっていうか、公開がないんでしょ、
う
ん、
そう。
日本に住んでる外人とか、
ね、六本木とかで結構毎回見るようにしてて、そうするとこう向こうの人の笑いどころが結構分かって楽しいから、だいたい六本木で字幕で見ることが多いんだけど、それも今回できなくてちょっとなって。メリダもかなり少なかった、日本語
字幕のスクリーン。ちょっと外します。
はい、じゃあ岩丸さんのディズニートーク三番で思うところを。
ディズニーあとというか、こう次の、うん、もうアニメが、アニメというか映画が決まってて、そのフローズンっていうなんか雪の女王のアニメ化作品なんだけど、
うんうん、
まあそれが今年の冬アメリカで公開で、
うん、
まあまた来年春ぐらいにきっと日本に来るんだろうけど、
うん、
うん、それもね、もう字幕ないんじゃないかみたいな。
まあでも今回の吹き替えだったら全然満足だけど
ね。まあ今回はねいいけどね、その今回声優が主役ね、山ちゃんとね、諸星すみれというこう、まあ手堅いというか、まあ、間違いないだろうっていう2人になってるけど、でも今回もあのなんだっけ、シュガーラッシュのレーサーがなんだっけ、友近と森三中だったから、
芸人を使ってる、
うん、でね、それをね、場合によってはこう主役級でそういうことやられちゃう可能性もあるわけで、なっちゃうとね、困るよね。
やっぱジャリンコチエがヒットしたのが、
ヒットした
なんかジブリが芸人使うようになったのって、ジャリンコチエで芸人使ってうまくいったとる話も、実際ジャリンコチエはすごいいいんだよね。
あ、コナミのゲーム
コナミのゲームやったけどね
全然違うの、ね、今戻ったから
あのジャリンコチエがその芸人を声優に起用するきっかけになった作品っていう、
コナミのゲーム関係なかった
コナミのやつはあれだよね、アドベンチャーゲーム、タッチ&
絵がすげえうまかったんだよね、
うん、
絵がほら似てるゲームってさ、当時少なかったじゃん、
うん、そうだっけ、サンマの名探偵とか
タッチとかひどかったじゃん。サンマの名探偵はあれ実写をイラストにするから、まあ、なんとも言えないけど、あのアニメのやつでもさ、アキラとかさ、 あんまり綺麗じゃなかったんだけど、ジャリンコチュウはもともと素朴な線っていうこともあるから、 すごく雰囲気が出てた。
3部構成で最初が知恵編で 2番目がお父さんで3番目が猫の虎徹だっけ。
そうそうそう、
なんかお父さんのとこでおいちょかぶをやるんだけど、あれがなかなか子供の時に理解できなくてしいな。ジャイニコシュー すごい地味なゲームっていうか、なかなか解けなくて延々とやってた気がする。ていうか、ジャリンクジュー原作も見たことなくてさ、ゲームを先にやってた。
そうなんだ。でも当時、そうだよね、小学生ジャリンコジュー知らなかったんじゃない、あれ。なんでゲームになったんだろうね、あれ。
あれの面白さが分かるのは、あんま小学生じゃない。
ない。
かなり大人じゃない。
こっちでフールにあるんだよな。見よう見ようと思うんだけどさ、ああいう、あれ、50回以上、4クールぐらいあるんだっけ。ちょっと重いよね。4クールか。
そんなにある
の？確か1年ぐらい続いてるはず。アニメ映画が先にあって、その後、テレビアニメが。4クールどころじゃないの？ 5 クールか。64回やって。その後にさらに第2期まで。
おぉ。
100話ぐらいある。
それ何？やっぱ見てる人は作画崩壊とか言うの。長い。
作画、どっから出てきたんだ？あ、どのぐらいの時代から作画されるって。2000年以降なの？もっと前なの？
あ、ごめんごめん、何、声優の話をしてた
の。声優の話で、そうそうそう、あの、いや、今回吹き替えしかしがらしなかったけど、まあ、うん、でも良かったよねって話した。でも、あの、レーサーのライバルたちには、ちょっと芸人使ってたのが危惧されますねっていう。
うん、ああ、何、その芸人に対する悪意みたいなのがある。
うまければいいけどね、その
糸井重里みたいな。
うまくない可能性も結構あるから、そうなった時にね、うん、それを主役級でやられちゃうと。
あれ、メリダはどうだったの？
メリダ、まあ、
ブレイブだもん、なんか AKB の人がやってるのなかったっけ？
そうそう、大島なんとかさん。
うん。何、それは検索余計？今の
は。いや、AKB の人だっけ。
でもね、なんかね、その予告編の時の、
うん、
そのクリップだと、すごいちょっと棒っぽい感じがあって、なんか、私はメリダっていうところが、すごいちょっとネタになるぐらい棒っぽかったんだけど、でも本編はちゃんと、もうちょっとちゃんとしてて、まあまあ、まあまあ。
予告編って結構違うよね、なんか。
うん。
てか、ディズニーのやつで、予告編と声優違うの、昔結構普通だったよね。あれとか、ファインディングにもとかさ、
うん、
まだ日本で見てたけど、予告編の声優と本番の声優全然違ってたよ。本番は、インクレディブルズってなんだっけ？ミスターインクレディブルもそう、
うん。
あの、ディズニーストアでさ、予告編が流れてんだよね。
うん、
で、流れてる予告編の声優がさ、木梨憲武じゃないね、
うん。
なんかそういう感じ。だから、やっぱギリギリなんかやってる感じですね。
そう、やるんだったら、なんか綿密にこうやってほしいけどね。すごい公開遅れてるんだし、アメリカは。ね、同時公開はね、訳す時間もあるんだから、絶対無理だとしても。にしても、それだったらね、頑張ってっていう気がする。だから、だから今回、アイアンマン3が日本の方が早くて、公開が。
うんうんうん。
大丈夫かなっていう気もした、うん、あとモンスターズユニバーシティもちょっと心配、うん、
モンスターズユニバーシティも同時公開？
いや、日本の方でもあんまりさ、1ヶ月ぐらいしか差がないのかな。
そんなにあんの？珍しいね、
うん、なんかね、ここから先しばらく映画が多い。
うん、 あ、何？日本語先行、日本版先行みたいなこと。
うん、いや、モンスターズユニバーシティは、いや、もちろんアメリカの方が早いんだけど、アイアンマン3はなぜか日本の方が早い。
そういえば、あれだったら、そのピクサーのストーリーの、極意を話してくれた人はさ、
うん、
モンスターズユニバーシティに触れて、
うん、
こんなに難しい映画もないって言ってて、
あ、
なんでかっていうと、
うん、
その大学生活に触れながら、
うん、
セックスもアルコールも出てこない。
健全な。
難しい。それ無理だろう。大学生活を描くのに、それ抜きってどうやればいいのみたいなこと。
なんかその辺、隠喩で、表現とか。ここになんか穴に入れてるから、これこう表現してんだみたいな。
うん、それを読み取るだけの見方
は そこは難しいみたいな。
そう、でもなんかあれだったんだよね、その GDC で喋るからさ、
うん、
そのピクサーのプロットっていうか、そのストーリーの作り方をどうすればゲームに使えるかっていうさ、そういうのかと思ったらそうじゃなかったんだよね。もう真っ当に本当に真っ当にピクサーではこう作ってるっていうのをさ、言うだけの後編だった。
ゲーム関係ない。
そう、ゲーム関係なかった。いい話だった。あれ、なんかピクサーで最初にいた12人のアニメーターのうちの1人だったかな。マシューランカ、 LUHN で、マッシュさん。まあでも基本その人の信念は、そのこの作り方は全てに当てはまるはずだという話だったけど、でも今ビデオゲームってリニアなストーリーテリングじゃないゲームいっぱいあるからさ、そういう方にどうやって、あれだよね、
パズドラはストーリーある？
はい、はい、
ない。
パズル、パズルと育て。
でもなんかそのうちはね、もうイケイケだから、そろそろアニメ化とかすんじりしそうで、しても。
あれ、でもなんかウェブサイトではアニメやってんじゃん。
え、そうなんだ。
うん。ホームページで。
へ
え。なんかドリランドってアニメになってんの？
あ、なった。漫画化もしたはず。
まだ続いてんの？
どうなんだろう。あんま聞かない。
それ何？課金をしてボロボロになっていくと。
推測だけは面白そうな。
葛藤を経て立ち直っていくみたいな話なの。
一番いいシーンでは、そのみんなでお金を出し合ってみたいな。課金こそ正義っていう。なんかそういう課金を固くないこだまずライバル役とかいてほしい。
ああ、そうね。
課金が悪だ。
無課金、無課金してるでしょ。
俺の親は課金して殺されたみたいな。
まあね、フェイスブックは、ね、映画化できるんだから、パズドラというか、ね、うん、ソーシャルゲームを映画できる、映画化できるんじゃない
か。だからその無課金中が課金に降りて、折れてく、出れていくっていう。
どこに正義を持ってるか。
すごいなんか、なんだろう、スターシップトルーパーズみたいなプロパガンダが透けて見える感じで面白そうな、メタな感じ。
パズドラアニメか、いいな。
あ、そうだそうだ、モンスターズインク、そうだ、なんで思ったかって、あれ、あれもな、お笑い芸人の人が声優やってるんじゃなかったっけ？
あれは石塚&田中で、でもあれは評判いいから、うん、あれは特に大丈夫かなっていう気はする。
同じ人がやるんだ。
うん、多分。
でもモンスターズインクはさすがに字幕あるんじゃないのかね。
うんね、なんか登場キャラクター多そうだし、なんか微妙な脇役なんだけど重要どころをゲニーがやりますみたいなことになりかねなくて、
うん
うん、あとなんかそのね、なんか日本のなんだろう、あの、うん、ワイドショーとかに露出するためだけにこう、うん、芸能人が出てくるみたいな感じがね、なんかあればいいんだけど、うんうん、本当にそれだけ狙いでやってたりするから、
でも何そこまでしてプロモーションしないと映画がもう見られないってことなのね、
うん、なのかもしれないとか、まあもうそれをなんかねやめて、うん、うまくいかなかった時のリスクが怖いとかそういうことなのかな、なんかあんまり効果があるようにも個人的には思えないんだけど、
なんか昔なんか俺が本当に分かんなくて言ったら、それは日本では当たり前みたいな感じのがあって、それがあれ、How to Train Your Dragons で、あの、ヒックとドラゴンなんだよね、タイプが。それでさ、そうそうそう。
名前までか。
あの、名前がトゥースなんでしょ？
そう、日本語版
のトゥースレスの名前。
トゥースになってる。
でもあれトゥースレスじゃないとダメじゃんと思う。
逆に全く意味が違ってくる。
そう、でもそのなんでトゥースかっていうと、そのお笑い芸人がトゥースっていう、何あれは歯を剥き出してトゥースとか言うのよくわかんないけど、そのギャグだったんでしょ。
いや、なんか逆でなんか、
うん、
トゥースっていう逆があって、
そう、そのギャグ
言うだけなんだけど、
ギャグ言ってよ、それ真似してよ。
トゥース。
わかんねえ。それ一本ずつ言うたびに歯を抜いてったりするわけ。それならいいよ。それで最後20回言った後に歯が一本もなくなってるから、なんか映画に出てくるトゥースレスともつながるけど。
どうしてなんかつまんなくなっちゃった。何が面白いの？
もう2時だから寝た方がいい。2時半。そうそうそう。そう、だからそれもさ、あ、だからその、何かプロモと絡めて映画の内容に関わる部分を歪めてる例で初めて知ったんだけどさ。あ、シュガーラッシュはだからそんなに、宮古さん的には擁護してるけどさ。
いや、いいと思うよ。僕はもう完全に途中からラルフから、バネロペーステになっちゃったから、
うん、
うん、
あ、そっか、
嫌われ者よりもバグの方が重罪っていう、うん、もううるってきちゃう。
やっぱじゃあバグってハニーの方がいいってこと
で。でもなんかもうシュガーラッシュっていう世界がすごいって、うん、あのキャラもさ、なんか頭にさ、なんかすごい飾りとかつけててさ、それでちゃんと成り立ってるのが、うん、なんか割と造形もすごいなって
。すごいよね。そうそう。あのカップケーキ文化をすごく表してると
思う。だからなんかやっぱラルフのおっさんの話で売らなくていいなって思ったぐらいだね。
うんうん。
そっか、バグってハニー。バグってハニーやっぱすごいタイトルだね。
めっちゃ強い。
でも、あれだよね、映画中では不具合って呼んでんだよ。
そう。
バグとか呼んでないんだよね。
それバグっていうことだと、一番最初に、なんかあの、ラルフがさ、兵士と入れ替わる前に、
うん、
あの、ゴキブリが出てくるじゃん。
うん、
うん。なんか棚を引っかき回して。
うん、
あれはなんかね、その、話の導入、バグが混入してみたいな。
うん、
とこなあんま分かんないけど、
いいみた
いな。その世界にバグが入ってるっていう、
うん
う
ん、あ、確かにね。でもグリッチではないけど、まあ、バグだよね、
うん、あのゴキブリが出てきた後に今度サイバグが出てきて、うん、その後に、うん、あのノイズまみれのバーネのペが出てきてっていう3段階で、
うん
うん、なんかあのバグがあると出らんないっていうのはよく分かんなかったんだけど、
だからなんかさっき話してたよりやっと整理できたんだけど、うん、まあ、バグがあるとっていうよりも、あの ね、ソースいじられて出られなくなってたっていうことなので、バグ自体は出られないのとは関係なかったので、うん、結婚式に出席してたし、
あ、そうだね、あの後はもう解けてるんだよね、うん、あれであのメントスコーラで一文字にして、
うんうん、
コースをヘリクスを直してゴールしてプリンセスになって、
うん
うん、もう結婚式とかは出席できるようになってる、
うん、だからやっぱバグがなんか持ち仕様だったってことなんでいいんだよねきっと。いやバグはなんかだから、うん、バグっていうかその瞬間移動できるみたいなのは、うん、まあ、そもそも仕様だったっていう、
うん、もしくはもともとバグだったけど、うん、面白いから仕様にした
開発者は仕様だ
った文化だよ、う
ん、あ結構そこは曖昧っていうか、うん、あ、まあ、それもいいね、曖昧っていうとまた映画のテーマ的にいいっていうか、うん、悪役もまた正義たりうるっていう、
うん
うん、本当ね、んよくできてる、
ね、すごい話のなんか回しのきっちりした感じとかはすごいピクサーっぽいなと思ったけど、なんか最後そんなにこうがっちりカチカチにしないで終わってるところはすごいディズニーっぽいなって思った、
うん、あとなんだね、ラルフをさ、フェリックスが一番身近にいたのはフェリックスなんでさ、フェリックスはあんまり理解しないじゃん、
うんうんうん、
あの30周年記念だって言ってる、もう30年もやってきてるのに、うん、フェリックスはあんまりラルフのこと考えてなくて、あの、うん、軍曹の方とイチャイチャしてさ、
あれはだから格差社会の縮図なんで、
ああ、
んなに近くってもう、うん、だ マクドナルドにいて食べてる人とかは、うんうん、そこでメキシコ人がずっと掃除しててもやっぱ全然人間扱いしないから、
ね、
うん、あ、まあそれはマックだから余計あの寂しいけど、そのなんていうの、基本的にやっぱり全然いないものとして扱うからね、
格差社会だな、
だからあのマンションの住人とフェリックスは全くその、うん、ラルフと世界が違うっていうのの表現だと
思う、うん、そうなんだ、ね、だから愛に打ち解けなくていいのかな、あとラルフが、ラルフじゃん、フェリックスが牢屋に捕まったときにさ、こんなとき、ラルフだったらってセリフがあって、うん、そこはまあちょっと、ラルフのこと考えるっていうのは、よかった。なんかあの、細い、壊れそうになってる鉄格子を、
うん、
ラルフだったらって思って、ハンマーで叩いたら、治っちゃって。
治っちゃうね。
太くなっちゃうっていう。あそこ、一番みんな笑ってたと思う。
うん
うん、
まあでもあれは多分なんかフェリックスとラルフがあんまり打ち解けちゃうと結構なんかトイストーリーのバズとウッディみたいになっちゃうんじゃないかなっていう感じもして、だから余計にバネロペだけが理解できるようにしたのかな。
まあそんなさ、トイストーリーと似てた？似てないよね。
まあまあ似てはいないけど、まあもう 3D ってだけでなんかピクサー的な感じ。
なんかさ、最初の触れ込みってさ、トイストーリーのゲーム版みたいな話だった
け
ど。まあね、なんか結構ポスターとかもそうだけど、他のなんか世界のタイトルのキャラが出てくるぞみたいなのがあったから、うん、それもあんのかな、売り方の問題なのかもしれない。
実際の、実在のゲームの登場人物が出てくるっていう。
うん、そうね、なんか、ここは頼んだぞ、ザンギエフみたいな、そういう、あんのかなとか、見る前はちょっと思ったから。
まあ、あれ、やっぱゲームを期待して見に行くと、ちょっと肩透かしは食らうな、うん、最初のセラピー集会だけじゃん、みたい
やっぱピクサーとかディズニーってあのセラピーネタすごいなんかもう結構何回もやってるけど、あれは
トイストーリー3とかでもやってた
の、3のなんか短編かな、
短編でやってたの、あ、あのなんかおまけ人形の話だっけ、
ファインディングにもでもやってたし、
あれもあんまちょっと文化として ちゃんと理解してないんだけど、アメリカだとよくやるな。なんかアル中の人たちが集まって、うん、ああいう風にやるんでしょ、うん、っていうか、これ映画でしか知らないけど。
そう、俺も映画とかでしか知らないけど。
うん、なんか案内とか来ないの、アル中の人がこちらに集まりましょうって。
あれだよ、そのカジノに貼ってある。
ああ。
ギャンブル中毒かなと感じたら、どこに行くと多分やってた。
あれはなんか思ったよりメジャーなネタなのかなみたいな、社会として。
いや、実際やったことある人は多分少ないと思う。わかんないけど、今度聞いてみる。行ったことある。セミナー行ったことあるって聞いてみる。
実はみんな結構普通行くよねぐらいの、うん、感じなのかもしれない、
うん、なんかまたスタンプカードとか見せられて。もうすぐ全部たまるからって。
あれ、アル中以外だと
肥満、
ああ、
うん、まあドラッグ、肥満、
ああドラッグね、
うん、
映画で見たのだとあと何やったの、買い物中毒とか、
うん、
まあ、それはその映画だけかもしれないけど、アル中とあと何だっけ、忘れちゃった。ああ、なんかあれや、子供ができない夫婦の集会とか、
うん、が集まる、
うん、あ、いろ、よく集まるんだなって映画を見る限りでは。
うん、確かに俺もなんかあの、ね、ダンスの映画で、ダンスをテーマにした映画でもなんか集まってた気がする。全く覚えてないけど。
みんな、あんまインターネットとかやんないの？ツイッターとかに、ツイッターとかに愚痴を書かずに、ああいうとこでちゃんと話し合う。わ、
うん、
かんない。
今は違うかも。
もうネットで解決する。発言かもしれない。うちの実家がこうだみたいな。
そう。トピ主です。
ああ、それあれのだからオフライン版があるってことなのね、
う
ん、
そうそう
そう、そう考えちゃっていいのかね。
あれでも細田守だったらきっとツイッターみたいな表現をしてたと思うよ。
いいねとリツイートがいっぱい。
そうそうそう、なんとかさんから返信がありました。
なんかラルフがちょっと愚痴をこぼしたらみんな分かってくれて、うん、リツイートリツイート、
そう、感動したらシェア。
あ、なんかレックトラルフのさ、未公開シーンも YouTube に上がってて、DVD の特典なの、
DVD のボーナスコンテンツみたいな。
なんか多分バネロッペのカートを壊して、
うん、
元のゲームに戻った後の展開で別展開として、
うん、
なんかすごい屋上ペントハウスでパーティー してるラルフのシーンがあって、うん、それだとなんか最後ジャグジーに入ったら、チョコで作られたバネロペの手作りメダルが溶けちゃって、うん、俺はこんなことしてる場合じゃない、戻んなきゃっていう、
うん、
展開になってもらって、なんかそれだとなんか周りの人がみんないいねいいねいいねって言ってコインをくれるっていう展開になってて、なんか その辺ってちょっとソーシャル的なシーンの皮肉を描いてるのかな。
あ、でも、それは何？未公開なの？それとも？
未公開っていうか、没案かな。
あ、
それ入れちゃうと、ちょっと本編とは食い違うから。うん、本編だと、誰もいなくなった、うん、屋上で、外を見たら、筐体にバネロペが書かれてて、うん、あいつが主役なんじゃないかって気づくシーンなんだけど、あのタイミングで、なんか、ラルフが、カート壊してメダル戻って、なんか豪遊 理想の生活を手に入れてんだけど、なんか周りはみんないいねしか言ってくんなくて、でバニロク のチョコのチョコのメダルが溶けちゃって、
うん、
あ俺こんなことしてる場合じゃなかったって戻っていくみたいな展開になって、
なるほどね。まあ、それとか微妙にだから、
うん、
繋がってるようで繋がってないようなシーンはちゃんとカットしてるね。
まあ、カットとか、まあ別展開。
まあ別案だよね。
うん、確かそっち入れると多分、ちょっと現代の、うん、カジュアルゲーを批判してる含みが含まれてるなって。うまいことなんかね、あんま敵も作んないで、いい映画だったなって、うん。
そうそうね。じゃあ、多分今日 DVD 買うから。
おう、
それは何 ?DVD 特典みたいなやつ。
多分 YouTube に上がってたから
な。まあ多分何かしら、きっとそういうのは、未公開シーンは。絶対ボーナスコンテンツに大体入ってるからそれだと思う。
未公開っていうかあのなんだラフの段階で、
うん
あのうん、音だけついてて、
あ
コンテがちょっと動いてる。
あはいはい。イメージボード毛が生えたみたいな。
うんう
ん、あとはあれだね。実際のビデオゲームになっているレッグイットラルフを遊んでみないといけない。
ああ。
多分、DS と Wii となんとかと多分出てるんだよね。
ない
か。
DS 版かなはちょっと見て、なんかラルフとフィリックスを交代で、うん、直すと壊すを交代しながら進んでいく横スクアクションみたいなのがあった。
なんとなく、なんか遊ばない方がいい思い出なんだ
なじゃあだってビデオゲームをテーマにした映画をビデオゲームにしてるわけだから遊ばないわけにいかない
あ そ, う
そこまで遊んで完結するんでしょ
続きは
完結させなくてもいいんじゃないかな
なんだっけなんか多分そのゲーム版のこうオープニングムービーみたいなのだと思うんだけど、うん、YouTube で見たのは、
うん、
なんかこうあの
4人ばかりやねんけ
あの4人そのラルフとフィニックスと、うん、あの軍曹とがシュガーラッシュに来て、うん、こうバネロペのレースを一緒に見るみたいなことをしようとしてたら、うんラルフがなぜかあのサイバグの卵をまた持ってて、
うん、
落として池に、
うん、
でまたサイバグが超出るみたいなシーンがあったから、まあ、あまあ、まあ、見なくていいかなっていう
打足
オリジナルストーリーなんだ
エヴァンゲリオンとかでもバイオあったじゃんオリジナルエヴァンゲリオンのゲームとかも、うんセガサタンとかで
やったよ全部地球防衛軍バンドを結成したよ
全然中身知らないんだけどそれはやってよかった
うんファンなら買い
ファンなら
ファミ通でいうところ
たまにねいいのあるけどやっぱなかなか映画のゲーム化はあそうだ、なんか、ワンパクダック夢冒険のファミコン版のやつが今度 PS3 かなんかでリメイクされる。
あれってさ、
あれハイデフ化するだけだと思うけど。
ファミコンでのさ、
うん、
カプコンのファミコンソフトで魔界村を抑えて一番売り上げたソフトじゃないですか。
そうそうそう。
500万本ぐらい、ね、
一番ファミコン版のカプコンソフトだと売れてるやつ。
6万
6万より
6万も魔界村も抑えて堂々の第1位がワンパクダック
すごい
すごいなもうディズニー恐ろしいなって思ってディズニーってつくとそんなに売れるんだってびっくりした
なんかカプコンのなんか会社資料とかのなんかこれまでのシリーズタイトル の売り上げランキングみたいなのが載ってるんだけど、うん、それのなんか ディズニーシリーズってくくられてて、普通になんか魔界村とかと並んでったりするからね。うんうん、ファミコンの頃はね、結構キャラはいるけど、中身は全くオリジナルとかもあったから、うん、まあ面白いのもあったけど。
俺、いやでもやったことないよ、ワンパクダック。
うん、
やったことある？
すごい友達ん家でやった気がする。まあ普通の横スクアクションみたいな感じで、
うん、
なんかスクルージが主人公なんだけど、なんか杖がこう、うん、なんだろう、あのバネみたいになってて、なんかそれでジャンプ、面白いジャンプしながらアクションするみたいな感じで、まあなんか面白かった覚えが。
まあタイトルもビッグだけど、中身もそこそこ面白い系ってこと。
そうそう。まあ
ディズニーものだとさ、うん、メガドライブでもさ、ディズニー、あのミッキーマウスの不思議なお城の、不思議のお城の大冒険だったかな、
うんうん、
あれもすっごい面白くって、
うんうん、
俺の妹がクリアしたメガドライブのゲームが2つだけあって、
うん、
そのうちの1個なの。もうね、すごいキャラクターがめちゃめちゃあのよく動くアニメーション、アニメーションすごく細かくて滑らかで、
うん、メガドラ版は、ね、良さそう。
いや、本当にいいよ。たぶん、まだうちにあるから、来て。
じゃあ、プレスに。
多分だけど、あの、ミッキーマウスものだから、あんまり多分、リメイクっていうか、あの、出てないと思うんだけど、あれで。あの、ダウンロードタイトルとかになってないと思うけど、なってんのかな。あれ、すっごい、なんか、ちょっと。城の大冒険。アイラブミッキーマウス不思議の城の大冒険。ほら、良質のアクションゲームとして評価され、
うん、
ビッグメガドライブでの読者、読者による採点では最高点を叩き出している。
うん、確かにグラフィックもいい感じ。
うん。あ、サターン版で出たって書いてあるけどな。ダメだ。そうそうそう。なんかね、これ、あの、すごい画期的だったのは、
うん、
あの、待機モーションでさ、お尻をこうプリプリ振ったりとか、
うんうん、
振ったりとか、あとね、当時言ってたけど、あの、作った人に、アニメーション作ってた人にさ、
うん、
会ったことがあるっていうか、後ろで働いてちゃったけどさ、
うん、
あの、崖っぷちに行くと、
うん、
下を覗いて、あわわあわわって、
お
ドッドッドってやるのよ、
うん。
それを初めてやったのは、それだって言って
た、
うん。で、それを見てた中さんが、
うん、
ソニックで真似したって言ってた。パクられたって言ってた。なんかそれを見てて、なんか3日後ぐらいにソニック見たら入ってたって言ってたっていうぐらい、あのいいアニメーションしてたわけよ。
うん
うん、そう、それであれだったよ、多分ドナルドダックのも同じ頃出て、すごい評価が高かったね。
ゲーム系はもっとプレイしないと。
まあ、打ち来ればできる。
よし、行こう。
いつ夏
夏かなぁ。
じゃあもう予約する？3ヶ月前ぐらいだと結構安いと思う。
うん。
もう3時だから寝た方がいい。
また8月にあのディズニーの あのマニアイベントがあって、
うん、
それできっと行くからその時に合わせてかな。
あ、それはアナハイムの方に行くの？
そうそう、
今度はディズニーファンが退去して占領しにイガテンさんちにディズニーファンがぎゅうぎゅう詰めになる。
うちにあの玄関でまずミッキーマウスが刺されてるミッキーファンゴーホームって書いてある
。そう、あ、なんだっけ、ソニックの声優がスガラクシはちゃんとオリジナルの人を使ってて、ソニックファンが喜んでた。
そうなんだ。
うん。金沢さんだっけ？中沢さん？
金丸さん？確か金丸
さんか。で、なんかソニックはこんなこと言わないみたいな感じで、多少セリフを直したみたいなこと
を。へえ。多分すごい。うん、言われてたか、あのそのアニメの収録とかでも。
うん、あ、そうだ、金丸さんだ、金丸純一さんだ。
アンパクダックの売上本数探してんだけど出てこないな。なんかウィキペディアもアニメの記述しかなくて。
ああ、なんだっけな、カプコンの、うん、なんか2004年ぐらいの会社案内に載ってた気がする。
それなんでそんなの知ってんの？
いや、最近ちょうど調べて、
うん、
なんか PDF になってたのかって、うん、それに書いちゃった。
結構数年前になんかで見た気がするんだよね。
そうだ、だからそうさ、シュガーラッシュのさ、AKB が歌ったやつのさ、
うんうん、
作曲者がさ、
うん、
までさ、やたらなんかフィーチャーされてて、なんだっけな、ナタリーの記事かなんかで、
うん、
なんだっけ、ジェイミー・ヒューストン、
うんうん。
作曲はなんとジェイミー・ヒューストンって書いてあってさ、
うん、
で、とかって書いてあって、じゃジェイミー・ヒューストンって聞いたことないしさ、
うん、
ウィキペディアで調べてみたんだけど、
うん、
なんか載ってないんだよね。
今、何検索したら、ジェイミー・ヒューストンって何者、ヤフー知恵袋って質問してる人。
あ、なんか多分それ、なんかや、カタカナ役が間違ってんじゃないのかな。なんかね、シュガーラッシュの作曲の人は、あの、ハンス・ジマーのスタジオかなんかにいて、
うん、
なんかその中に名前があったから、なんて名前だっけな、
あ、ツイッターでジェイミー・ヒューストンって誰かと思ったら、グラスゴーのアティック・ライツってギターバンドの人なんだ、納得って書いて
ある。あ、マクガールさんなんかそんなこと書いてたね。アティック・ライツ知ってるけど、
でも違う、私も調べたんですが、そのジェイミー・ヒューストンとは同姓同名の別人みたいですよ。同じディズニー系のハイスクールミュージカルや、ハンナ・モンタナの作曲やプロデュースをされてる方のようです。
そう、で、なんかそのさ、ディスコグラフィーで検索したら、
うん、
ハナ・モンタナと、なんかちょっと、ちょろちょろって出てたんだけど、
うん、
でも、そう、でもそれだけなのかな。まあ、ディズニーつながりだから、まあ、ハナ・モンタナやってるなら、確かに。
うん。
おかしくはないんだけど。
まあ、なんか映画、まあ映画音楽をやってる人たちの人じゃないのかな。うん、
いや、なんかあまりにもさ、英語圏のあれに出てこないから、そう、だから続きが間違ってんのかなと思って。うん、普通にウィキペディアを調べるとさ、ラグビー選手がまず出てきて、この人の名前出てこないのよ。
うん、
あ、そうね、どっちかっていうとプロデューサー寄りなのかな。か カリフォルニアソングライターズアソシエーションに加入してるから。すごい変なヒゲ。あ、でもアワードウィニングソングライターって書いてあるよ。お、すごい。マルチプラチナムアルバムって書いてあるし、エミー賞にもノミネートってされてるよ。スティーブン・テイラー、カルロス・サンタナ、まあ、メイシー・グレイ、キッド・ロック、アーロン・ネビル、
アメリカの
ブライアン・ホワイト、ジェシカ・シンプソン、ハナ・モンタナについては触れられてないけど、あ、書いてあるわ。あ、ハイスクールミュージカル1、2、3の曲も書いてるし、確かに。ハナ・モンタナの1、2、3。あと、チーターガールもね。チーターガールズって日本でもやってんの？ディズニーチャンネルの。
ああ、わからない。
やつなんだけど。あ、そうなんだ。やっぱり、ちゃんとした人。
ちゃんとした人。
じゃあもう、ウィキペディアに名前が出てこないとさ。本当なのって思っちゃう。
だからね、書いた人は別な人で、訳詞をつけ、訳詞を秋元康氏がつけて歌ってるってことなんだよね。うん、
あ、英語の詞が先なの？そう、知らないけど。
あ、詞は多分、なんか作ったのか作ってないのかわからないけど。
うん。
ね、だから、楽曲的には AKB 楽曲では多分ないんだよね、きっと。
うんうんうん。
なんか SUGAR みたいな感じで、
うん、
歌って
た。よかった。でもそのジェイミー・ヒューストンについて謎が解けた。さっきさ、ざざっと調べたら本当出なくて、
うん、
でなんかあのハイスクールミュージカルと確か花物タナがちょっとなんか引っかかってたから、
うん、
確かにこれらは結構やったな。納得だけど、でも深掘りしようと思ってもちゃんとは出てこなかったんだよね。
うん、
ああ、じゃあインターネットが全てじゃないってことで、今日の結論は。
ごめん、ちょっともう、3時でだいぶ寝た。じゃあ今年じゃねえや。今週、そのさ、GDC でさ、
うん、
連日、あの、日本からいっぱい人が来てって、
うん、
その人たちといろんな人と会う機会があってさ、
うん、
でも基本終わってからか、だから夜じゃん。
うん
まあ、それでなんか、で、GDC のセッション自体朝からあるからさ、
うん、
結構寝不足が続いてる、ね。
うん、
ていうか、宮川さんも GDC 行ったらいいんじゃん。
行っても話わかんないかな。
面白いよ、うん。あ、なんかね、今日は、フリートゥープレイのゲームをディスる回っていうのがあったんだけど、これちょっと言ってみたかったんだけど。あと、デイジーのセッションとかもあったよ。あ、デイジーじゃないや。違った。デイジーじゃなくて、ウォーゼーだ。
ウォーゼーセッションできんの？だってあれ、
できる
か。メタスコア20点とか。
じゃあ、どうやって売ったかっていうセッションだったよ。
あ、売り抜けたかって。
デイジーをどうやって売ったかっていうプロデューサーのセ
ッション。それなんか、あ、ゴミとか投げられんじゃないの。金返せって。
でもさ、ジャーニーのセッションでさ、
うん、
聞いたんだけどさ、
うん、
すっごい感動した。本当よかったよ。うん、あのジャーニーのそのメインの、ま、ディレクター兼デザイナーのさ、
うん、
人のデザインオブジャーニーっていうセッションだったんだけどさ、その人とのつながりをゲームにしたいって思ったんだけど、
うん、
まあ、どうしていいかさっぱり分かんなかった最初は、っていうところから作り始めて、まあ、最終的にああいう形になったんだけど、
途中で会社が倒産しちゃったんだっけ。
あの資金が足りなくなって作り続けられるんだけど、自分たちで資金を出さなきゃいけなくなったのかな、最後の1年。うん、だからソニーから発売はまあできるけど、自分たちでお金は出しなさいよっていう状態になって、開発を続けて、っていう、まあまあそう、そういうのもまあ話したけど、まあ、基本的にはやっぱりその人との心のつながりとか、その旅をした時の孤独な感じとかさ、その中で人と、こう、なんていうの、その感情をかきたてるような、
うん、
いろんなエモーションがあるけど、その嬉しいとか悲しいとか、
うん、
そういうのがそのゲームごとにこう分類すると、戦争ゲームとかで、
うん、
その好戦的な感情をかきたてるゲームとかいっぱいあるし、
うん、
その人格系のソーシャルゲーム、 Facebook のソーシャルゲームで、
うん、
なんかそのソーシャル感を感じるのもあるし、
うん、
とか、まあそういうのがいっぱいあるんだけど、
うん、
そのどれにも属さないような、
うん、
その感情をなんとかゲームしたかったっていうところから始めて、うん、でも本当に、うん、でもどうしていいか分かんなかったし、どんなゲームか分かんなかったっていうさ、
うん、
っていう、まあ詳しくは多分あちこちに上がってると思うんだけど、うん、それを、多分それ話し始めるとまた、もう1時間くらい喋るから。ちょっとまた明日も早いからね。
寝てください。
また次回。
はい。
あれだよね、あの、佐久間さんは、ジャーニーやってないよね。
うん、やってない。
ディズニーファンならやらないとダメだと。
うん、かなり気になっ、やりたいタイトルリストには入ってるけど、やるにまだなってないな。やろう。
プレステは持ってんだっけ。
うん、ある。
あるな、じゃあ。
プレステ1じゃないよ。プレステ3だよ。
プレステ、あ、プレステ3あるある。
じゃあもう今はすぐできるじゃん。
ダウンロード版もある？
うん、僕はダウンロード版シックハックしながら。
ダウンロード先輩だ、先輩だから。
どうやって買うんだろうって、なんか公式サイトとか見ながら。
多分佐久間さんも四苦八苦することになると思う。購入ゲームに無事、購入ゲームを無事クリアしたらゲームを買えるから。
じゃあ今日は、
はい、
この辺で、
この辺で。
そうね、やっぱさ、なんか映画がさ、あまりにもいいとさ、
うん、
こう盛り上がりづらいよね。なんか、っていうさ、議論に見づらいっていうかさ。
まあ、同意しか出てこない
感じ。よかった
しか出ない。佐久間さん、空気読んでディズニー映画史上最低だとか言ってくれれば、普通に良かったみたいな話しかしない。10番目にいいとか言う。あ、じゃあ、10年の中でいいだっけ。
わ、10年で
最も最高と呼ばれた94年の出来をしのぐ出来に、
ボジョレーヌ。だからそこであれだね、だからじゃあ最低は何だったのって突っ込めばよかった。
あ、なんかあれ、そう、言葉の表現をうまく数式に置き換えて、いや結局一番最低はどれだみたいな解説をしてる人とかあるから、だからうまく褒めてそうなんだけど、実は全然褒めてない
みたいな。昔ちょっとやったんだよね、ファミ通のレビューでさ、四苦八苦してさ、このゲームはクソゲーだっていうのを伝えようとしてる人を探すっていうさ。
実は褒めてないレビューを探せ。
実は褒めてないレビューを探せっていうさ、表面的なことしか言ってなくてさ。タイトル、なんか電源を入れると同時にテーマソングが流れたとかさ。言ってないの。そこまでのはないと思うけど、でもなんかありそうな気がする。探せば。
そういうのちゃんと解析できれば、うん、なんかこの間なんだっけ、十何歳かの人が作ったソフトがすごい高値で買われたみたいな、ね、なんかニュースを要約するソフトらしいけど、あのなんかその書いてあることが褒めてるのか褒めてないのか正確に判断するソフトとか作ったら、
うん、あれそうなんだ、
いやいや、あの後半は違うけど、あのなんかニュースを要約するソフトをなんか Google かどっかを買った、
うん、
何億円とかで買ったみたいな話らしいけど、今の話で、その、うまく解析かけると、うん、あの、褒めてる表現なんだけど、実は褒めてないみたいなのが、ちゃんと、数値的にわかるみたいな、ソフトがあればなって思った。
なんかあの、このデベロッパーは、の中で3年間で最高の出来って言ってるんだけど、ここ3年ゲーム出してないから
論理パズルみたい
な。というわけで今日はそんな感じで、
はい、
佐久間さんをゲストに、
ありがとうございました、
お迎えして、
お願いします。次回はじゃあゲームとバイオレンスとか、
うん、
まあ GDC ジャーニーの話とか、
あ、そうそうそうそう、それも話したかったんだよね。なんかあの、まあ、今回その GDC でアワード取ったのがまあジャーニーってことで、余計なんかそういう風潮が絶対また出てくるんだけど、
うん、
それはそれで気に食わないんだけどさ、別に。
バイオレンスじゃないゲームってこと？
うん、そうそう。バイオレンスじゃないゲームが主流だみたいな話がしたいわけじゃなくて、
うん、
なんか今の今世代機になって、
うん、
開発の幅も広がって、売り方、うん、流通の幅も広がって、
うん、
まあ、まあ流通って呼ばないのかもしれないけど、まあ、売り方のチャンネルも広がって、ようやく、
うんうん、
バイオレンスじゃないゲームが多く売れるようになってきたと思って、うん、でそれは何でかっていうとみたいな話、
うん
うん、それもまた1時間半ぐらいかかるそうでもいいことだと思うんだよね、
うん
うん、それでただなんていうの、その簡単にその要約されてさ、うん、なんかこれからはもうその銃のゲームじゃないとか、そういう話じゃないっていうことを言いたいんだよね、俺は。どっちかっつうと、うん、
これから斧のゲームがいっぱいあるから、
そう銃じゃなくて斧追加情報も出ないし、
マウント&グレード2が接近してるから
追加情報出てないじゃん、
ないよな。まあでも多分ね、思いやり出さないことが思いやりっていう
あの開発のさ、うん、ツイッターとかもさ、
うん、
全然リツイートされてないでしょ。でもね、アズドラの村子さん一言言っただけで何千リツイートだよ。
リツイート数を評価にしてるんだから良くない。
兄ちゃんが何スレ行くかみたいな話でした。誰だっけ、矢岡さんだっけ、もしこれ戦争になったら2ちゃんのスレが伸びるなみたいなさ、スレのなんか伸び方で物事を評価するみたいな人と
かあ、でも、ね、戦争してた時代にそういうスレがあったら面白いなって、すごいなんか日本で戦争するらしいぜみたいな
そっから始まって
本当に戦争だったらすごいだろうね、連日一瞬で埋まりそうなぐらいなんか北海道のここの川を渡られたらおしまいだみたいなのとかあそこの橋は
あれでしょ、なんか北朝鮮が南朝鮮との交戦状態を発表みたいなことをめぐみが言ってたけど、
本当に、
いや、つまり多分あれじゃない、隣に住んでる FBI の人から聞いたんじゃない？多分2ちゃん見たら出て
る。あ、本当だ。 戦時状況入りだって怖いね。
怖い。まあそんな感じで次回はじゃあバイオレンスとビデオゲームと私っていうタイトルで。
じゃあどうも。なかなかと、はい、2時間半話しても
そんな話した、うん、あ、これでも繋いでからでしょ2時間半って。あ、まあ、話でも今回ほぼそうか、繋いでからすぐ話し始めた。話してるかな、うん、そんな感じで、うん、はい、イダテンでした。
マッカでした。
ヤマルでした。
また次回。
また次回。
ありがとうございます。
どうもです。